はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第276回ということでね、
はい、
はい、今日久しぶりに対面録音、は
い、ET みたいになってます ね、
そうですね。今日、竹木さん家で、はい、撮ってるんですが、竹木さん家がなんかすごいですね。あの、ビニール袋で、
ビニール
袋じゃないか、
袋じゃない、ビニールですね。
ビニールでこう敷居がされていてですね、なんかまあ個人的にはあのセカチュウみたいな感じですけど、
まだ無菌室みたいなこと
で、ね、そう
ですね、完全にセパレート、完全ではない。
今竹木、高島、レイと山田の4人はそれぞれ間に、ビニールのこう膜が張られた状態 で、
さ、うっすら隔離された
状態、僕も
だから飛沫感染ですからね、はい、飛沫を防ぎゃいいだろうっていう発想
どんとこいどんとこい。でもこれあれじゃないですか、なんか結構あのアトロックとかの撮影の写真とかね、あの他のラジオ番組 の、 あのブースの写真とか最初見たりしますけど、なんか間にこうね、あの縦板っていうか、
はいはい、
あのプラスチックのボードみたいなやってますけど、なんかそれよりかなり
ち
ゃんとしてますね。
お互いの顔もちゃんと見えて、
そう、
こんな真面目に隔離してる人いますか？
いや、
素人の番組とかなんかそういう活動で、ね、俺大体なんかさ、何、あのズームでーすとかさ、
ね、
これは一番最新のシステム
です。ズームとは言っているけど実際会ってますとかじゃないですか。
ね、これもうちょっとこれ、
こんな真面目な人間いないですよ。
ね、はい、ちょっとこれ そういうランキングの1位に入れてほしいですね。なんかあの
意識の高い、
意識の高い
小池が
いた。あのポッドキャストランキングのさ、ジャンル意識高いっていうこうジャンルあったらもう
今あのあれ、ね、あのジェンダーギャップのない国ランキングみたいな、 ね、 ね、感じで、
これはもう
意識高いカテゴリーみたいなの作ってもらうので。
コロナに対する意識が高い番組でございます、ね、29歳までの地図はね。はい、というわけで、意識が高い、29歳までの地図でございますが、はい、本日、まあ、このコロナ禍の中で、まあ、ちょっと募集していた、かっこいいタイトル、かっこいい作品のタイトルという、メールを募集したところ結構、総勢20通
20通来ましたね。
すごいっすね。
20通のメールを、送っていただきましたので、今日、そのひたすらかっこいいタイトルの名前を、まあまあ、見つつ、
そうですね、まああったねみたいな
かっこいいなみたいな、
はい、
どうします、ちゃんとかっこいいなと思ったらかっこいいなっていうのちゃんと言ってきました
よね。あの深いみたいな、
深いボタン、
深い、か
っこいい、あと
違うぞと、
そうかみたいな時です、
ね、
そうかって言いますとしたら、
ね、
はい、あの言うので、すいません、送ってきてくれた方多分皆さんあの渾身のいやこれかっけえだろみたいなテンションで来てると思うんですけど、ちょっとね、あの我々のセンスがね、
はい、
あのほら別に我々のセンスがいいわけじゃないじゃないですか、
うん、
ちょっと我々のセンス的にちょっと
追いつかない、
追いつかなかったらなんかあ違えなみたいなこといいかもしれないですけど、まあでもあの基本的にあかっこいいなみたいなことを言ってくっていう、
でこれ最終的にあの全部読み終わったらメールを、
はいはい、
我々で、まあ、それぞれなんか、まあ、3個とか5個とか良、うん、かったなっていうのを決めて、その中でトップ1を決めようじゃないかっていう、
ね、ベストタイトル、
ベストタイトル、
この世でだから一番かっこいいタイトル
が決まるという、ね、今夜じゃねえけど、
っていうのが今日決まると。
はい。
これはもうすごいですよ。
そうですね。
タイトル回の帝王ですよ。
はい、タイトル中のタイトル。問題はこの回のタイトルを何にするかっていう問題。
え、そういうのあんの？俺ちょっと今回やめるわ。これあのいつも番組タイトルつけてるの俺なんですけど、俺ちょっと今回やめるわ。タイトルつけるの。
このタイトルがすごい。
すごい。い
や。2020とかさ。
クソじゃん。俺
いいだろ。
俺全然それでいこうと思ってた。でもあの話だけど、このなんかあのこの漫画がすごいってさ、
はいはいはい、
でもあれ結構優れたネーミングですよね。
今となってはもうね、もう
でもあれこの漫画が最初の、このミスが一番最初、
このミス、
このミスじゃないの、
このミスが先か
多分、だってこのミスでもう20年ぐらいあるよね、う
ん、ああそっか、この漫画確かに 10年前ぐらいか、
もうちょっと新しい、
ね、2008年とかじゃなかった、
うん、ね、
多分、まあ、わかんない、もしかしたら本屋的にそのなん
か、ああ文
法まとめて一緒にそのやってたかもしれないけど、うん、多分このミスだと思う。
で、あれいいですよね。
そうですね、うん、このミスだってこのミステリーがすごい大賞があるでしょ、うん、あのっていう公募がある、う
ん、でもさ、なんか初期の映画批評とかでさ、このビデオを見ろとかもさ、
あ、
まあだから割とありがちな、
この〇〇が何々みたいなの、まあ、日本語的には気持ちいい、なんかあれ
です
か、分かんない
です
け
ど、いやなんかさ全然話しないんですけど、なんか最近うち家族揃ってご飯食うことが多いんですよ。まあそれはね、あの、まあ、実家だし、まあ、かつコロナ禍で、あの、父親が結構外出る仕事してるんですけど、まあ、もう外あんま出なくなったんで、もう家で、あの、で、俺もなんかそんな夜遅くまで作業 しなくなったんで、ウーバーがね、注文、俺、あの、ウーバーやってるんですけど、ウーバーがね、8時以降の注文があんまなくなってきて、うん、っていうの店自体も閉めちゃうから、 だから8時以降ウーバーしなくなったんで、結構もう8時半ぐらいに家族で飯食ってるんですけど、うん、なんか飯食いながら映画見るんですよ、なんか最近。母親が伝えて借りてきて、それをなんかこう流しながらテレビでこう映画を見ながらあのご飯を食うみたいなんで、俺はちょっと途中で離脱するんですけど、その後あの父と母はなんかそのままあの最後まで映画見てるんですけど、うん、この間あのカメラを止めるのをうちの母親が借りてきてで、父はカメラ止めるの見てなかったんですけど、あのね、解説しながらカメラを止めるな前半二十数分を見るっていう、
誰
だこれ、うちの母ちゃんだから、これがね、これがこの後すごいのよみたいな、これこの後すごいからみたいな、ずっと見ながらもうなんか見るみたいな状況で、俺は結構あの予想以上に、あ、これムカつくんだなって思いました。あのすっげえイライラしたもん、なんかこれね、いや今つまんないでしょみたいな、これねちゃんとよくこう見といた方がいいからみたいなことをずっと言って、うっせえみたいな風に、あのね、俺結構ね思ってたの5割増しぐらいでイライラした、あのご飯食べながら横で
またそのなんつうの、一応その何もない体で見た方がさ、真っ直ぐな気持ちで見てほしいタイプの映画に対してさ、
ね、言いたくて仕方がなかったと思うんだよね。
ユージュアルサスペクスの冒頭にほらこのケビン・スペーシーっていうのがねすごいのよこれってみたいな、ね、もうそんな台無しじゃないですか、
もうなんかっていう、はい、そんな感じですね、はい、というわけで、まあでもカメラを止めるのもね、なかなかいいタイトルなんじゃないですか、
ああ
カメ止めってい、ね、
そうですね、はい、ワンカットオブザデッド
ね、
うん、
はい、というわけでしょ、じゃあ早速あの言いますか、
はい、
はい、
自己紹介して、
あ、自己紹介、はい、どうも、山田です。
はい、金内武樹です。
レテです。
あ、どうも高島です。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
行きますか。じゃあ5つ目。
いっぱい来てますから。
はい、じゃあちょっと、じゃあ5つ目僕から行きますね。
はい、
最
初に送ってきたのは誰ですか。
最初に自分
で、まあ、これ、まあ、ごめんなさい、厳密に言うと完全に順番ではないです。
はい、
でも一応まあ、あの大体
ある程度まああの北順に近く
な
っております。
じゃあ行きます。ラジオネーム、塚さんからです。
ありがとうございます。
あ、比較的短め、いいですね。はい。
こっから長いメール送ってきたやつがいっぱい出てくる。
はい。毎週楽しい配信ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回の話題、かっこいいタイトルとしてパッと頭に浮かんだものは、映画、冷たい雨に打て約束の銃弾をです。もう一回言いますね。冷たい雨に打て約束の銃弾を。いいですね、確かに。です。
冷たい雨に打てなど点って入るっけ、
入んない、もうそのまま点なしで、はい、冷たい雨に打て約束の銃弾をです。激渋だなぁと、数年前に題名に惹かれてみた映画なんですが、内容の方は今や全く覚えておりません。ジョン・ウーのガンアクションものだ、
ジョニー・トーですね、
あ、ジョニー・トー、まあでも、まあ、メールではジョン・ウーって感じ、うん、ジョン・ウーのガンアクションものだったかなぐらいですよね、これジョニー・トーだったと
思いますまあまあまあ大体、まあ、一緒です
よ。他には殺しが静かにやってくる、あ、かっこいい、はい、など、長めのタイトルに自分は惹かれやすいかなと思います。俺もね、結構この感じ分かりますよ。はい。他の方々はどんなタイトルを上げてくれるのでしょう、非常に楽しみです。それでは今後ともニクティズさんの配信を楽しみにしています。ありがとうございます。
5つ目としてすごい
いいですね。
パッと見でかっこいいとは。
でもね、あの、やっぱこうね、あの、なんだっけ、あれ、
何と。
じゃない、あの、イタリア映画の、イタリアフランス映画の、あの、ほら、何時何分みたいなやつ。
ああ、パリ行きじゃねえよ。
じゃなくて、
フレンチノワールみたいな。
決断、その決断。
その土曜日。
その土曜日に。
58分みたいな。
なんかその感じですね、これね。これね。
30分
そうですね。これフレンチノワール、
ね、
な感じ。
いや、でも香港映画だけど、あの、主演が確か、あれだって、フランス人の人だったから、フランス資本入ってるジョニー・トー映画。
冷たい雨に打って約束の銃弾はかっこいいですね。
殺しが静かにやってくるね、田島くんのベスト映画。
そうですね。まあこれはまあでもそりゃね、
かっこいいですね。
でもあれ現代系
ね、ザクイタリア語だと多分グレートサイレンスみたいな感じだったけど、うんうん、英語だとザグレートサイレンスですね。大いなる沈黙。
なるほど。で冷たい雨に打てはね、ベンジェンスでしたね。
あ、これやっぱタイトル放題つけた人が優れてますね。
まあこの手のタイトルが流行ってたっちゅうのはやっぱ一時期ね、
冷たい雨に打ってもかっこいいじゃん、
うん、約束の銃
弾、約束の銃弾だ、やばいよね。
よっぽどのこと起きない限りちょっと回収しきれないタイトルですよね、こんな
の。あ、でもね、なんかね、確かあのアルツハイマーとかになっちゃって、でどんどんもう覚えてないんだけど、どうやってこうあの自分の娘の復讐をするかみたいな映画だったから、
ちょっとなんか殺人者の記憶みたいな、
う
ん、
そうそうそう、
なるほど。
でもなんかやっぱこう優れたタイトルって、うん、え何それみたいなちょっとクエスチョンマークがちょっとつくぐらいのがいいっすね。やっぱこう約束の銃弾って何みたいな、うん、殺しが静かにやってくるって、殺し屋がやってくるは分かるけど、うん、人が来るなら分かるじゃないですか、うん、殺しってなんかこう行為が来るって、うん、え何みたいな、うん、やっぱその感じいいですね、はい、かっこいい。八塚さんかっこいいセンスありますね。
これ正直これ僕がおかしいんですけど、はい、僕冷たい雨に言って約束の銃弾を系のタイトルにきっくりとも反応しないんですよ、
は
い、
あ本当ですか。
あんまなんか俺のかっこいいとちょっと違う、はい、これはでも僕がおかしいと分かってるんで、はい、俺がマイノリティだよ系です。
でも今僕はかっこいいと思うんで、はい、どうですかお二人は。この
かっこいい
この
系
かっこいい。はい、じゃあ今、ミクチス的には、じゃあもう、ま
あ、あのプラストマトメーター、ね、フレッシュみたいな、
フレッシュフレッシュですね。かっこいいフレッシュメーター。
かっこいい。
はい、かっこいい。はい、おめでとうございます。ね、次行きましょう。次、はい。
まあマイノリティで、はい、マジョリティでですね。
はい。
面白いのかなこれ。はい。
はい、
次、ちょっと順番に回していくもん。
お、回りました、ぐるぐる。
はい。はい、じゃあ、続きまして、ラジオネーム、風神さんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんで風神さんで笑ってんだよ。
ね、いつもありがとうございます。29歳までの地図の皆さん、こんばんは。
はい。
あ、ちなみにね、29歳までの地図って、10って入んないですよね、漢字
が、ね。そうだね、はい。毎回、僕、いつもそれ、毎回思いながら読んでましたよ。10入んねんだ
って。結構ね、打つときめんどくさいんだよ。
そうなん
だ
よ。
29って。
29歳って言って
。そうです。まあ、俺もそう打ってますけどね。まあ、
ちょっとお気をつけてください。はい。めっきり大人の濃厚接触が減ってしまった重要法華文化財の風神です。
はい。そうですか。
このタイトル名がすごいのメール募集をしていたのでメールします。
はい。
まあ、これ、タイトルはね、カッコカリって押すんです、
はい、
そうですね、先っぽ3センチまでは挿入させてくれる姉とのギリギリ相関未満生活。あ、やべ、AV だった。すいません。これ読んでる方が辛くなるんだけど。引き直して、殺し屋ジョニー。じゃあ、ごめん、騙し屋ジョニー。騙し屋ジョニー。菊池秀幸の小説「魔界都市新宿」の中に出てくる人気連続ドラマのタイトルであり、
あ、作中作、
作中作ですね、うん、小説のタイトルでもある、あ、小説のタイトル、うん、あ、劇中作のタイトル、
うん、あ、はいはい、
小説の内容はほとんど忘れていますが本棚に置いてあるのでタイトルを見るたびに何回やと思ってます。だから作中作が中に出版されてるとか、
うん、ダントコイみたいなことですね、トリックにおけるね。
あ、なるほどね。はい、で大好きな漫画11人いるをあげたかったんですが例題で連呼されてしまったので諦めました。
すいません、
まあ、このパターン結構あると思う、う
ん、はい、11人いるってさ、これ今あの藤井さんのメール普通に11人いるって書いてあるんですけど、11人いるってなんかびっくりなかったっけ、普通に11人いるだったっけ、
どうだろう、
11人いるみたいなビシーみたいな感じ
だったような気がする。
ああ、そうですね、びっくりです、
ね、びっくりないと、
はい、
11人いるって11人いるって、え、なんで驚いてんのみたいな、その感じがやっぱ大事じゃないですか。はい、
このあの聞いてる人には伝わりづらい、この、はい、まあ、びっくりついてなかった
んですよ、藤井さんのメールには11人いるって普通に書いてあるんですけど、あの正しいタイトルは11人いるエクスクラメーションマークなんですよね。
人から送られてきたメールのさまつ
って、いや、さまつじゃないよ、びっくりマークは大事だよ。
あとひらがなか漢字かとかも
大事、うんうんうん、
あ、そうですね、まあ確かにそれは大事、うん、ちょっとラジオでは伝えづらいですけどね、うんうん、なかなかね、はい、失礼しますということで以上ですね。
ありがとうございます。
だっていちごマシュマロがさ、
あ、いちごマシュマロだから
いい。そう、いいんだよね。あれ、いちごマシュマロだったら商品名じゃんってなるけど、いちごマシュマロって書いてあるから、あ、マシュマロってなるわけじゃん。マ
シュマロなんだ。はい。その表記問題っていうのありますよね。
いちごマシュマロっていいタイトルだな。
あ、そう。
うん、俺すげえ、すげえと思う。
俺、君もって思っちゃう。
あげといて。
すいません。
いちごマシュマロのうち一応書いと
く。あ、ほんと。なんかあの、一緒のラップグループやってる、あの弟さんって、はい、あのラッパーの男の子がいるんですけど、はい、なんかあんまり普段漫画の話とかしないんですよ、
うん、
だからでも一時期結構漫画見てた、漫画とかアニメ見てた時期あったらしくて、だから普段結構普通に小説の話とかするんですけど、うん、一緒にいる時だから、いちごマシュマロがさって言った時に、だからいちごマシュマロってこいつ知らんやろなと思ってたやつの口から、しかもいちごマシュマロってマシュマロって出た瞬間に結構俺鳥肌立ってぐらい、いちごマシュマロ、
まあまあ、言うてロリコン漫画ですからね、
ですね、なんか、はい、
11人いる、
はい、そして騙し屋
ジョニー、騙す記事が書けないけど、
なんとか屋みたいなのって基本的にかっこいいです
、うん、なんかそれゲットバッカーズイズムですよ ね、 正直ゲットバッカーズがなんで、ゲットバッカーズって漫画があるんですけど、ゲットバッカーズって漫画がなんでいいかっていうと、正直まあバトル漫画なんですけど、それぞれの敵がね、何々ちょっとだんだん後半ちょっとそれ 崩れてくるけど、前半は徹底してみんな運び屋とか、
うん、そうですね、なんか全員個人事業もしますよね、
なんとか屋っていう、あの全部ちょっと
何屋とかって、運び屋とか、あとなんだっけ、
壊し屋とか言った気がする な, あ, な, あのなんとか屋って全部なんかそういう特殊な、うん、職業の名前になってて、
自分の特殊能力を生かした
そう職業をしてる、
まあ、概ねやってること全員一緒じゃねえかみたいな、そうなんかを奪うみたいな任務なんだけど、まあ、一応それぞれそのなんか目的としては、うん、こいつはそれを奪われたものを奪い返すのがこいつの目的だよとか、ね、うん、決まってるんですよね。
なんかね、その意味では結構騙し屋って、え、騙す屋なのみたいな、うん、確かに。ちょっとさっきのエクスクラメーションマークの法則にも、あのクエスチョンマークの法則にもね、騙し屋みたいな。これ殺し屋とかだったら、殺し屋1とかもいいタイトルだと思いますけど、殺し屋ジョニーだったらまあ普通じゃないですか。うん、まあ、殺し屋か。騙し屋。
騙し屋って何するんだろうね。うん、だから、詐欺師か。
うん、
ああ、そうか。そういう
ことだ。詐欺師って書くよりでも騙し屋って書いた方がね、うん、
確かに。
かっこいいですけどね。
はい、
俺、常に騙し屋より魔界都市新宿の方がなんか好きですね。
ああ
タイトル的に何か
そうですね、まあ魔界都市って感じするしね、新宿、
まあね、うん、でも綺麗になっちゃったけどね最近ね、
まあね、
うん、
なんか俺だって東京来るまでの間もう完全にその魔界都市イメージで来てました
けど、ね、だからあの野王とかの感じでしょ、
そうそうそう、だからゴジラのいる通りを最初歩いた時になんかいやもうあ確実になんか目を合わせたら殺されるんだなって思いながらゴジラロード悪いんですけど、
あそこでゴジラできた時点でもかなり綺麗にはなったっすよね。
いてキャッチぐらいでしょ。
うん。まだ小間劇場だった頃はね、結構、まあ、だから要は、あの、明大生が、あの、バタバタ倒れてた頃とかね、うん、は結構やばい感じ。
難しいっすね。
ねえ。そう。
ありましたね。
なんであの剣だけあんなバズったんだろうね、当時。
でもなんかもう結構バカの大学生の代名詞みたいな。
なんか全員でデートドラッグ服用みたいな、いや本当わかんないけど、うん、なんかそんな感じのありましたね、事件が
ですよ、うん、でもあの時まだ駒劇場でしたからね、
そうだね、
うん、
なんか大森聖子がちょうどあの頃何その出たば出てきて、
はいはい、
めっちゃ弾き語りとかやってたイメージがあります、
うん、そこら辺で、うん、でも大学4年の時にあそこできて、うん、でバードマン見たもん、
あ
そう、
え最初のなんかあの東宝シネマ
でしょ、
最初の上映作品はセッションだったね確か、
あ、そうなんだ。
うん、あ、そんな最近
なの？でもその、ただその年のアカデミー賞周りかけてたんだから、うんうん、セッションとバードマンと、
そうそうそう、
ね、そう。
これは2015年か。
うん、そう
だ、多分もう上京した年だわ。
うん、そう。あもう、現
場。知らないんだ。
知らない、マジで。だから今、正直、あの、なんとなくふーんとか言ってたけど、全マジで知らない。
あのね、ロマンポルの作品見ると結構、こま劇出てきますけどね。うん、あの、あそこら辺、新宿で結構、あの、ロマンポルのロケーションしてるの多かったですからね。
うん、
はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、次行きましょう、
はい、続きまして、
はい、じゃあ読みます、ラジオネームざっくりスナイダー
さん、おー、ありがとうございます、
29歳、肉地図の皆さんこんにちは、タイトルでかっこいいといえば007シリーズの副題ですかね、
はいはい、
007という響きだけでもワクワクしてくるのですが、特にピアースブロスナン版の勤労し市長で育った僕としてはダイアナザーデイ、ゴールデンアイ、トゥモローネバーダイ、もう中二的心をくすぐりまくっていました、64のゲーム版ゴールデンアイもやっていたせいか、スパイといったらイーサンハントよりもジェームスボンドといった感じです、うん、最近はオープニングのクオリティがえげつないスカイフォール、スペクターなども好きですが、原点回帰っぽいノータイムトゥーダイを早く見たい、
ああね、
ちょっと延期しちゃいましたけどね、うん、
ね
アニメだと、四畳半神話体系と、公共紙幣エウレカ7あたりですかね、
うんうん、
四畳半はそのまんま畳の香りが匂い、
うんうん、
畳の匂いがしてくるのと同時に四畳半で神話って一見矛盾しているって感じが想像力をかきたれて、
それわかりますね、
好きです、うん、エウレカ7はもうアルキメデスばりにエウレカ叫んどくと気持ちよくなっている、気持ちいいなっていう小学生みたいな響き萌えです、
そっちなんだねエウレカなんだね、公共支援の方じゃないんだね、これね
確かに、
あと今思い浮かんだので、死に損ないの青もプッシュしておきます、
いいタイトルですね、
ダーク思春期を迎えた反抗少年って感じで好きっす、
いいですね、確かに、
おつい先生ですね、
うん、なんか じゃあちょっと一個ずつじゃあ上からいきましょう、うん、まずじゃあ007どうですか。
逆にねピアス・ブロスナン版なんだ
みたいな、
俺らの直撃、まあ、直撃世代なんだけど、
有力の時だっけ、なんか、うんうん、007の話してて、うんうん、その時はどっちかっていうとあのそうロジャー・ムーアとか、うんうん、
だから放題っぽくなってる方ですね、
ロシアより愛を込めてとか
いいねとか、
うん、ちょっとやっぱこっちはね、俺はねちょっとあのじゃあ僕がねやっぱちょっとまだ追いつけない部分ですね。
なんかまあちょまあうん、ワールドイズノットイナフはかっこいいなと思ってたよ、
ね、あれをなんかで頑張って英語を覚えようと思った、
う
ん、
そうそう、
no. イナフっていいですね、
そうなんだよね、そうなんかわてか単純になんか響きとしてなんかちょっとかっこよく聞こえて、うん、でなんかこう子供の頃とかにその意味を調べた時に
そうそうそうそう、
なんかちょうどかっこいいの、うん、トゥモローネバーナイトとかはあんまりその意味としてもなんかあっそって感じなんだけど、
なんかやっぱあのゴールデンアイとかさかっこいいじゃん、うん、もうなんか、うん、ゴールデンのかっこいい単語がただ単純に重なってたけどと、ね、それかっこいいの分かるんだけどさ、うん、あのかっこいいまんまのかっこいいはかっこいいじゃないじゃないですか、
金目だから、ね、金目
そう、
はいはいはい、タイガー
ってひでえな
、はい、
まあ、まあ、その劇中でねあの出てくるそのなんか攻撃能力の高い人工衛星みたいなやつがゴールデンアイって言われてますって言われたらそれはかっこいいなと思う
んだけど、なんかあのシンプルなものってなんかこの名前がついてるとかだったらなんかこうね、
あとダイアナザーデイもさ、なんか割と何俺大好きっていうか映画館で見るとき興奮したけど、割となんかポンチ映画みたいなのがあるじゃん、サーフィンしたり、
まあ、いやだから今回あの今回あくまでもやっぱタイトルなんで、あの内容がどんなにクソでもやっぱタイトルが良ければいいっていうのがありますからね、
ダイアナザーデイってあれだよね、最初北朝鮮に拉致されて、そうそうそう、北守りの監督なんですよね、
あのヒゲ生えてるボンドが出てくるやつですね、うん、冒頭でね、あとQがもう死んじゃったからっつって、うん、なんかあの過去の秘密道具みたいなのが大量に出てくるシーンがあったりとか、
そういうステルスボンドガーみたいな、
そうそう、なんかてか全体的になんかそういうこう、うん、集大成でございみたいな感じでやってるのが、うん、まあいいや、内容はねいいんですよ、
実際あれでもね、プロスナンバーボンドの最終、
うん、その最後で、その後もう6年ぐらい多分新作やんなくって、うん、でカジノロワイヤル、うん、
あれダイアナザ・ディーって2001年か2年か3年だって確か、
あじゃあもう5年後ぐらいだわ、
えカジノロワイヤルって2005年か6年じゃなかった、
6年だと思う、
だから2、3年とかじゃない、
ふーん、
3、4年かな、
うん、結構でも長期間空いてたようなイメージがあるけど、うん、
俺ダイアナザで中学の時見に行ったの覚えてるから、
あー、
うん、なんかすげえ覚えてる、
そうっすか、
あれ正直まあまあいいんだ
よ、うん、じゃあ4畳半神話体験、これはなんかめちゃくちゃかっこいいのロジカル、うん、理由はロジカルですねやっぱこれ、うん
うん、だその何あの極小的なものに極大のものをこう、うん、ぶつける系ですよね、うんうんうんうん、
なんとか体系っていいっすよね。
ああ。
なんか、山上達彦って漫画家の新喜劇体系っていう、なんかもう、めちゃくちゃ下ネタのギャグ漫画。でもなんか結構政治批判みたいなのしてる漫画なんだけど、とかなんか、ね、新喜劇体系ってさ、
はい、
おぉ、なんか、新喜劇思想体系か。
ああ、思想体系
っていう。いいなっていうね。上半身話体系もでも、確かにこう、ミクロからマクロみたいな感じでね。そう
割とその余剰てか余剰橋渡家の何あのアニメ版の最終話、
はいはい、
まあ、アニメ版でいう最終話とかでそういう話ですからね、その極小であるその余剰半の部屋が無限に続いちゃうみたいな、
はいはいはいはい、
キューブみたいな展開になるんですけど、
見なきゃな、寝踏みあるんだよな、
あれですよね、でも体系ってつくと個人的にはすごい長大な作品の方がいいっていう
か、あ逆にストレートに
っていう、あっていうかあの本で言うと関数が多い方が、同じ関数に、同じ本、続いてる本に全部、体系、体系、体系、体系、体系って書いてあるのが、なんか、結構いいみたいなと
思う。確かに。
なんか、その、すげえ、バラみたいなこと言うんだけどさ、すごい昔の本、
はいはい、
なんかわかんないけど、社会契約論、うんうん、感じの、本の
そうそうそうそう
を引用してちょっと言い換えたタイトルみたい な, なんか感じによってなんかちょくちょく時に取りあるじゃないですか、
うん、
なんか今パッと出てこないんですよ全然まあ、だからエヴァのタイトル複数のサブタイトルがすごい引用元が、うん、まあ、SF タイトルがほとんどだけど、
そうですね、
なんかとかなんか結構こうそういうのちょっとかっこいいなっていうのは思う、
うんうんうん、
けど、まあ、神話なんとか神話みたいなもんね、
うん、
神話でぶち上げちゃうと結構でかく出たねって感じはなるけど、
まあ神話もね、何々神話の何々がダサかったら結構一気に台無しにしてくる単語ですからね、神話ってね、
そう、まあ、別にクトゥルー神話っていうタイトルの作品があるわけじゃないけど、クトゥルー神話ってすごい五感だよね、
うん、でもクトゥルー神話はもうなんかもうなんかなんだろう、まあ、こっちのセンスが入り込むもう余地がないよね。
まあ、昔だとクーリトルリトルでしたからね。
翻訳問題中
か。翻訳問題。でも本人曰くあのクーリトルリトルではないらしいですけど。
まあ、だって発音できないっちゅうだけですよね。
じゃあ次行きますか。でこれ、これさ、エウレカがいいのは分かるんですけど、うん、僕もエウレカでも条件反射でも、あの、勃起って感じなんでいいんですけど、でもなんか、公共支援の方じゃねえんだっていうね。
あ、あと僕すげえ思うのが、
注目ポイントは。
エウレカ7全く見たことないんですけど、うん、エウレカってユリイカっていう名前もあるじゃないですか。あれかっこいいよね。
そうやね。
ユリイカとエウレカどっちだいみたいな。あの、能力のアルバムはユリイカかみたいな。
もともと今その、うん、地球の外側に最初に人類が飛んでったロケットがエウレカって名前だったから、それから捉えてエウレカ7。
あれってなんか普通にクトゥルーとクトゥルフ的な読み方の問題なの？エウレカかユリイカって。
そうじゃない。
ああ、そう、そう。
英語読みか、うん、その言語読みかとか、そういうような話なんじゃない
ですか。僕、エウレカの方が好きです、
ね。月刊誌のさ、ユリイカっていうのもあるじゃん。
はいはいはい、はい。
なんていうの、あの、評論。
今やサブから雑誌だ
よ。はいはい。青山真珠の。
あ、映画もね、ユリイカね。あ、ユリイカ。宮崎あおいね。
あれ、バスに乗るやつね。
うん。
そんなこと言ったらバスに乗るからいっぱいありますよ。そう。ダーティーハリーだってバス乗らすんだ。
デビューもそうだけど。
でなんか、結構さ、ロボットアニメのさ、その、マシーンの名前がタイトルと前につく、天元突破、グレン・ラガンとか、あと、超時空要塞、マクロスとか、
新世紀版。
新世紀。なんかそれやっぱ、頭に来る単語って結構ロボットアニメ重要ですよね。
あれなんですか？やっぱガンダムからなんですか？
機動戦士、うん、だけど機動戦士ガンダムって結構イコールじゃないですか、うん、機動戦士のガンダムじゃないですか、ね、でだからボトムスなんだっけ、
ボトムスなんだっけ、
装甲騎兵ボトムスか。なんかそれさ、装甲騎兵イコールボトムスよ、うん、でもなんか結構こう新世紀イコールエヴァンゲリオンじゃないじゃん。
まあまあまあ、確かに。
本当だったら汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオンじゃないですか、うん、なんか結構こう近年に来るほどなんかその頭の最初に来る感じとそのマシンの名前ってイコールじゃなくなってきてるじゃないですか、うん、でその中で公共紙幣エウレカ7って結構なんか公共紙幣なんだ、うん、へえって俺は結構当時から思ってた。ほうシャレとるなみたいな。
エウレカ7のエウレカ7って何なの。
エウレカは
少女でしょ。
そう、うん、7って何なんだろう。
何人
パチンコ？わかんないけど。
出てこないの？エウレカセブン変態みたいなのが
出てこない。あ、出てこない、出てこない。
エウレカ、出てこないんだ。
行っただけだもん、エウレカは。そう、
うん。てっきりなんかそういうなんかこう、スクワッドの名前なんだと思うんです
よ。
エウレカを中心にした7人衆みたいな。
全然、そういうことじゃない。ないですよ。なんでセブンの俺もわかんない。わかる人いたら教えてください。はい。
スピッツにおけるロビンソンってなんやねん問題みたいな。そういう
まあ、ロビンソンはロビンソン百貨店
の。あ、そういうことなの？
って聞きましたけど
ね。それだ天元突破、同じ期天元突破グレンラガンだったんですけど、エウレカ7と。でも、天元突破イコールじゃなくて、まあ、天元突破は、そう、かなりだから、新世紀エヴァンゲリオンに結構近いじゃないですか。結構勢い的な単語っていうか、うん、新世紀だみたいなことでしょ、エヴァンゲリオンって。
いやいやいや。もっとなんか、堅苦しいイメージ。
新世紀ドローンみたいな感じじゃない、こう勢いのある。
ジェネシスね。
ね、そう。
確かにでもアニメのタイトルってでもそんなまあなんか、うん、まあ、さあのガンダムとかと多分の時代だったら多分でも宇宙戦艦ヤマトとかって言ったらまあ多分こう
宇宙戦艦とヤマトイコールですかね、
まあ、イコールだけど多分でもエヴァぐらいでそのちょっと関係ない言葉をぶつけてヒットしてその影響下でなんかこう、
うん、
でもなんか関係ない言葉とカタカナ語が混ざるみたいな
多分でもエヴァとあじゃあねエウレカとグレン・ラガンに関しては多分直であのエヴァンゲリオンの影響があった人たちが作ってるから、うんうん、まあ多分そのイズムなんだろうなって気はしますけどね、うん、宇宙戦艦ヤマトに関してはヤマトって言っちゃうと、うん、もはや SF じゃなくなっちゃいますからね
宇宙取っちゃったらもうただの戦艦ヤマト
ねしかもなんか長渕流れちゃいますからね瞳をってなっちゃいますからね
男たち
も
残りになっちゃうから、うん、もうだから、うん、あそうで、まあ、そういう文化はでもアニメだとだよね あの劇場版になったら取られがちじゃないなんかその頭の感じって、うん、エウレカも工場支援って多分あのハイエボリューションの時なかった
ああなかったですね
あだしエヴァンゲリオンもあの劇場版になった時にさ、うん、あの新世紀って外れてたでしょ
あでも旧劇場版の時
はそう旧劇はそうだ、うん、新劇の方は取れてるでしょ、う
ん、あそうか
だからもうその長いタイトルだったのがこうオリジナルであって、なんかそれが劇場版になった時にそれを短くするっていうセンスは最近のセンスな気がするよね。なんか、
うん、確かに
昔はなんかもうちょっとちゃんと長いもの、
逆にどんどんね膨らんで膨らんでね、こう、うん、劇場版なんとかなんとか、サブタイトルみたいな
冒険、
うんうん、とかそういうのいっぱいつけるみたいな、
ね、なんか嵐を呼ぶみたいな。クレヨンしんちゃんに関してはだって
嵐を呼ぶってずいつからつくようになったんだっけ。あの
あでもハイグレとかついてなかった気がするな、
そうだよ、ね、
初期は、うんうん、昨日ねあれをあのブリブリ王国を、
待って俺も昨日見たんだよ。
マジで、
マジで
気持ち悪い。
そうしんちゃん
何やってんの。
でもなんかさ、
マジで昨日見た、
うん、あの昔のしんちゃんの時って、そうブリブリ王国の頃はさ、なんかまだヒロシとミサイが新婚の感じあるよね。
あそうそう、
イチャつこうとするんだよね。
だからここはひまわり、
うん、ね、そう思った。
あの奥多摩多摩からひまわりがやってくるから、まあ、だから変顔ランドまで、
なんか結構新鮮だった。あのミサエとヒロシがなんかちゃんとイチャついて、なんかしんのすけいないところでこうキスしようとするとこと、あそっかーとか思った。そう思った。
あそう、ね、原作だと普通にセックスしてますからね。
でもだって言うてさ、うん、同い年ぐらいでしょヒロシって今。
あそうね、うん、ヒロシは確か35歳の設定
で、あミサエが同じぐらいか、
29歳とか
だね、うん、そう
年下なんだよミサエ。
うん
母ちゃんとか言って、
まあまあまあ
そうだね。嵐を呼ぶね、嵐を呼ぶジャングルから
ですね。ああ、じゃあ結構最近ですね。
そうですね。それも、その前までは電撃とか爆発とか。
大人帝国って猛烈か。
猛烈大人帝国だね。
嵐を呼ぶ猛烈大人帝国。
で、戦国あっぱれだもんね。
嵐を呼ぶあっぱれ戦国。
ああ、そっか。
嵐を呼ぶ栄光の焼肉ゴロって、ほとんど嵐を呼ぶで、3分ポッティ大進撃だけ伝説を呼ぶになってる。
へぇ、なんだろうね、その表記揺れは。
なんか、あるんでしょうね。
でもなんか、クレッシャーね、あの、ほら、あの、映画、ネタやっぱ多いじゃないですか、うん、劇場版になると、うん、嵐を呼ぶっていう、なんかやっぱこう 石原裕次郎的な、うん、ね、うん、
なるほど、
あちらですかね。
あそう、ちょっとさ、あのロボットアニメの話題に戻るけど、
はいはいはい、
SSSS グリッドまでめちゃくちゃ
かっこいい、かっこいい、
あれなんて読むの、
わかんない、わかんない、
あれやっぱちょっとなんか電脳感あるよね、読めねえよみたいな。
だからね、読めない文字入れるって結構かっこいい。俺正直
あれでも SS グリッドマンじゃないの、普通に。
そうか、 SS グリッドマンか、
うん、なんで4つあるのに2回で、
めんどくさかったんじゃない。
ちょっとあのエヴァンゲリオンのさ、新劇場版のさ、あのあそこの最後音楽企業つくじゃないですか、新、
あ
新エヴァンゲリオン。
ウィキペディア見たらね、ただのグリッドマンだわ、 SS 読まないっつったら。
へ
え、人がなんか言うときってなんか絶対頭に SS ってつけて、
でも SS つけないと区別つかないもんね。
つかない
の、
ね、
うん、
俺ああ俺子供の頃見せたよってなるもん。
そう、
じゃあベッキーって言ったときにアーティストの方かタレントの方かどっちだよね。
そうメロディーシャープそれは別にさ、それは別にいいじゃん。
いや、まあ、
それは別に
えでもなんかね、歌手としてのベッキーを指す場合あるかもしれないじゃん。
ああそれはだから、昨日ベッキーが歌っててさって言った時のベッキーを後ろにメロディーシャープついてるけどさ、
ベッキーが歌ってることについて喋ることあんまないけど、
いやでもほらベッキーの曲意外といいんだよね。その時のベッキーはさ、メロディーシャープの方だと思うけどさ、いや昨日ベッキーがバラエティーでさって言ったらさ、ああっちのベッキーねってな
っちゃ
う、なりますから、
はい、
グリッドマンはねちょっと区別がつかなくなっちゃう、うん、完全に。
ただそれヤマトと同じですよ。ヤマトって言っちゃったら、もう普通に戦艦になっちゃうからね。宇宙戦艦ってつけないと。
どうしよう、どうしよう。
みたいになってた。次なんで、死に損ないなお。
これかっこいいですよね、普通に。いや、これもでもやっぱ、ハテナマーク系ですよね。死に損ないの、魚とかだったら、ああ、そっか、魚っすか、みたいなんだけど。死に損ないの、青みたいな。え、青が死に損ないなのみたいな。どうしてみたいな。ちょっと赤くなってんのみたいな。大丈夫みたいな。
ゲレムラ
だけや。主人公の名前が青くん。
ああ、そうなんだ。
あダブルミーニング的にはなってるわけでしょ。
そうですね。あの、てか思春期の意味の青ってもちろんあるんだと思うんですけど、あの、多分おじいさんのタイトルは基本的にかっこいいですよね。
うん、
なんか夏と花火と私の下
り
とか、ゴス
リストカット事件かっこいいですよね。
リストカット事件
ってなんかリストカット事件ってさ、あの、こっちのリストカットじゃなくてさ、本当にリストカットするんかい。
手首が切られてるっていう、うん、リストカット事件なんだけど、リストカットされてるだけだったら別に、ね、事件でも何でもない、別に好きにするよって感じだけど、あと暗いところで待ち合わせと
か
ね、
うん。あ、暗いところで待ち合わせいいですね。
基本的にかっこいい
ん
です
よね、うん、
そうね、やっぱミステリー系のタイトルのかっこよさってやっぱ
そうね
感じやすいんですよ、
うん、そして誰もいなくなったとかってやっぱ俺改めてなんかいろいろタイトル見返してるけど、うん、やっぱかっこいいな、
あ、うん、それで言うと僕あのなんだっけ、あの内容はすげえ好きなのにあのタイトル最悪だなパターン1個思いついて、はいはい、あの密室殺人ゲーム大手飛車取りはあれタイトル最悪ですよ
なんでこんな面白くない、
えどう最悪じゃない、
いや最悪とまで
大手飛車取り関係ねえしみたいな、
うん、一応なんか
ちょっといやでもなんか結構インパクトあるじゃないですか、
いやなんかもはやね、なんか内容読むと面白いからなんかもはや好きなんだけど。
でも結構言いたくなるタイトルじゃん。なんか
あ、まあ、あ長いから
ね。マル秘式場メス市場とかさ、うん、あの人妻集団暴行致死事件とかさ、ロマンプロのタイトルだけどさ、なんか言いたくなるじゃん。
まあまあ、
言うと良くないんだけど、あんまり言わない方がいいと思うんだけど。でもなんか結構そのなんかこうとりあえずインパクトのある
さ。でも密室殺人ゲームだよ。バカっぽいじゃん。
でもインパクトのある単語しかないじゃん。
でもさ、密室殺人ゲームってもうなんかジャンルとしてあんじゃん、
うん、
デスゲームもののなんか、
う
ん、
まあまあまあ
っていうのをさ、なんかすげえなんかボーンってタイトルに出されて、うん、その後につくの大手飛車取りがよりによって、
大手飛車取りって言葉も勢いあるじゃん。
いやなんかまあなんかうまくねえな。
うーん、まあでも基本的に多分かっこいいタイトルして付けてるっていうよりはやっぱそのなんかインパクト重視で、まあ、内容自体もなんていうのメタミステリーみたいなところがやっぱあるから、うん、まあまあありだとは思いますけど ね、
ダサくしようと思ってタイトルつけてる人は基本的にやっぱね、
まあ、あんまり
いないですからね、
うん、まあ、歌の勝負自体はだってタイトルセンスありますから、
葉桜の季節に君を思うということ、うん、まあ、うまいっす
からね、うん、つけれるわけですから、
はい、
うん、
あとなんかあのシャーロック・ホームズものとかのタイトルってすっげえ引用されるじゃないですか、
ね、は
い、あのヒーローの研究家、
うん、ああかっこいい、
でもうかっこいいじゃないですか、うん、でさらにその後に多分そのヒーローの研究からで何々の研究みたいなってすっげえ、
はいはい、
それやっぱかっこいいなと思うし、うん、あとシャーロック・ホームズだとあのシャーロック・ホームズの帰還ってタイトルって言うんですけど、うん、何々の帰還っていうタイトルってもうその後めちゃくちゃ多いくなって、
ジェダイの帰還とは、
あ、ジェダイが
王の帰還もあるよ、
あ、そうか、
まあ、そのジェダイ、まあ、あのスターウォーズかどうか分かんないけど、うん、なんかこう、古畑任三郎とかでも古畑任三郎が帰ってくるときに古畑任三郎の帰還みたいなタイトルになったりとか、あの佐生太鼓ってドラマが昔あったんだけど、あのそれもあの刑事物だったんだけど、はいはい、あの一回ドラマシリーズ終わった後にスペシャル版で帰ってきた時に佐生太鼓の帰還の挨拶ってタイトルだったの、
うん、
でなんかそういうこうやっぱシャルコームズの帰還とかっていうタイトルはあいいなって思う、てかあとそのそれが脈々とこう引用されていく感じがすごいいいなって思うっていう、
いいですね、
はい、
じゃあそんな感じですか、
はい、
はい、じゃあ次行きましょうあって、次読む、あちょっとなんか繋いで
ください
じゃあ読むよ
読みます。一番長いやつですよ。
はい。ちょっとまあ、西さんなんで読みます。はい。ラジオネーム、ゼブラクラブの西さんからです。ありがとうございます。
ラジオネームっていうか何ていうか。
まあ、西さんですね。はい。はい、底辺文化系トーク、底辺文化系トークレイディを、29歳までの地図の皆さん、こんにちは。ゼブラクラブ、西です。ありがとうございます。西さん。あまり投書もしていませんでしたが、この機会に数発ぶっ込ませていただきますと。
うん、
一応それぞれ思いも綴っているので、興味を持たれた方は、今の時期やることないによって、ないよって、ないので、場合には、各作品をお求めいただければ幸いです。いや別に幸いじゃないですけど、私には何も入ってきませんので、ゼブラクラブですと。そうですか。
何度前工場
はい。じゃあ、いきますね。はい。ごめん。青い空を、白い雲がかけてった。青い空を、天、白い雲がかけていったですね。はい。週刊少年チャンピオン連載、アスナヒロシ氏の、叙情的なコマの配置が特徴的な青春漫画。タイトルのイメージ通り、青い空を白い雲がかけていくような漫画です。今では少なくなった人情ものというような一作で、ドタバタギャグの、後急に詩的な表現が挟まれたりしますが、説明臭くなく絵とコマの動きで読ませるのは見事。近年では銀魂初期の1話完結スタイル時の作風が近いでしょうか。おー、この頃の銀魂は僕も好きだったんですけどね。はい、マコロニほうれん草、ガキデカ、ブラックジャックとチャンピオン黄金期1970年代の連載作の中にあっても独自の路線を、開拓していた、アスナ氏の、傑作漫画。近年は再販もされてますが、当時のチャンピオンコミックスのジャケットデザインが秀逸なので興味があればぜ、できればこちらでもことをお勧めしますと。はい。
いや、すごいですね。情報量が多い。
次いきます。
はい。
レディーズ&ジェントルメン、We are floating in space. あー、かっこいい。
スピーチャーライズの。
放題は、宇宙遊泳。イギリスの伝説的、曰く月バンドの中心人物、ジェイソン・ピアースが結成したバンド、スピリチュアルライズドのサードアルバム。アルバムタイトルにして1曲目の同名曲がこの、レディース&なんですが、ね、長いからといっても宇宙遊泳は省略しすぎ。確かにね。
ニュアンスが一切ない。
曲、 曲を聴けばわかりますが、この長いタイトルありきの曲名であり、アルバム全体を通しての、ちょっと待ってくださいね、意味合い、ちょっとね、ごめんなさい、意味合いを、持つ、名フレーズだと思います。うん、断固、現代、そのまま、やると。はい。時代の、ブライアン・ウィルソンに称えられる人物は、数、多くあれど、本物はこのジェイソンとケビン・シールズぐらいじゃないでしょうかと。言いつつ、個人的にはジェイソンより精神的ソーセージとも言える、元相方のソニックブーム、過去ピーター・ケンバーあたりの音楽の方が好きなんですね、ですけどねと。
あ、俺もそうです。
僕もそうですね。
じゃあ以前、竹木さんともそんな話した記憶がありますと。
した気がします。
で、って感じですね。じゃあ次行きますね。
これ忘れてたわ。
これでも確かにね。
これ忘れてたわ。ちょ、
早く読
め。はい。ファストアップシーキャットキルキル。
あ、それだ、それですわ。
これはね、そうだね。
これはね、忘れ
てたわ。パイオツ一大男、ラスメイヤー監督、会心の一作、一本。爆乳美女三人組が、悪の限りを尽くす、爽快ムービー。キルキル、キル二回。マッハ555は53回。ちょうどいい回数がここにあるです。確かに、キルキルで、これキルじゃなくて、キルキルの方がかっこいいですよね。
確かなんか昔なんか、それこそ、なんか映画飛行系のなんかラジオかなんかで、なんか町山さんが誰かがこのタイトル聞いて、読んでた時に、なんだこれはみたいに、俺思いましたもん。
多分、あれじゃない、あのデスプルーフかなんかの話した時じゃない、あの、まだ、あの、アメリカ映画、特典だった時の、
そうか。
そう。
シーキャットキルキルのオマージュとかもあるんですよ、みたいな感じで。これだわ。
ね、これは、来てますね。うん、はい。で、他のラスメイヤー作と比べると、パイオ2控えめというか、ヌードや絡みもほぼなく、観客が痛快なバイオレンスに引き込まれていく、様相になっていますと。時計仕掛けのオレンジよりもずっと早く、タイトルのキャッチーさも含めてか、他ジャンルへの影響が多い模様。タラちゃんのデスプルーフもこの影響の、この映画の影響ありますよね、と。なるほど。次。これもかっこいいですね、確かにね。万永元年のフットボール。大江健三郎の代表作に挙げられる長編小説。これ代表作なのと。ノーベル賞作家の代表作だから読んでみようと、思っても、カジュアルに読みにくい本であるのは否めません。というか、ケンちゃんの、長編は現代小説に慣れてる人だと読みにくいものばかりじゃないですかと。
友達
なの、そんなマジックハンドで雲をつかむような難解さというか、実態の不明瞭さみたいなものがタイトルに現れていると思います。漢字プラスカタカナ、外来語であり、つかみどころのない概念プラスわかりやすい概念という、二種類の組み合わせをさらに組み合わせているというタイトルになっています。言葉を使う、なりわいならでは、タイトルが本編の一末を示唆し、また本編全体によってタイトルの意味を、解説していく、そのタイトルセンスかと思います。はあ、なるほど。で、次。まだあるな。いきます。アークザラット。SCE、ソニーコンピュータエンターテイメントの名作 RPG、通称アーク。プレイステーション発売当時のタイトルとして、ドラクエや FF とは全く違う世界観を構築し設計された SCE 渾身の一作。本作主人公のアークは、性質や箱舟の意味を持つアークと同じの、名前の響きを持つ青年。発売当時はアークザランドだったと勘違いする人が、横行してましたと。アークザラッドですね、正しくはね。ラッドは若者という、意味以外にもスラングとして悪童や輩的な意味合いがあるそうです。ラッドミュージシャンというアパレルブランドがありましたが、過去今もあります。こちらもスラングのラッドのニュアンスの方が、イメージ的に近いでしょうねと。タイトルの意味は制作側は特に明記していませんが、おそらく求めてたは、1700年代にイギリスに実在した、泥棒、脱獄犯のニックネーム、ジャック・ザ・ラッドからだと思われます。何度も脱獄を繰り返した通称、お尋ね者のジャック。アーク本編でも主人公のアークが故郷反逆者として、追われる身となるストーリーと重なりますと。制作時間の都合上、アーク1はストーリーの、半端なところで終わり、続くアーク2で完結となります。1の最後でアークがお尋ね者となり、2の冒頭はもう一人の主人公、エルクが登場し、ハンターとしてアークをストーリーが展開。一度クリアデータを2にコンバートすることで育てたキャラクターや、入手したアイテムが引き継がれる点が特徴。偶然のアクシデントを逆手に取り、最終的にはプレイに奥行きを与える形になっていますが、1の内容が薄すぎて、当時はクソゲー扱いされていたという事実もここで言及しておきます。また発売当時のテレビ CM はノーライフキングを回せる演出が印象的で、CM 中ゲーム画面が一瞬しか映らない、は全く映らないというドラマ仕立ての映像です。あ、これセンスいいですね。主に学校の中で悪の話をする生徒、そわそわして校庭で空を見上げる生徒、またゲームが少年たちの秘密の暗号だった時代を想起させる名作 CM ばかりです。必見と。これ見たいですね。
これで思い出したけ したけど、ノーライフキングもめっちゃかっこいい。
まあ、かっこいいタイトルですね。ノーライフキング。はい、最近発売した、PS クラシックにはアーク1と2両方が入ってるんでしたっけ。あ、そうなんですか。コンボートシステムは再現されてるんですかね、と。っていうか、あれに、エイブは55入ってましたね。買おうかなと今更思ってますわ。
何言ってるか分かんないんだけど、何の話これ。
さすがに西さんですね。だから、メール、この場に西さんいないけどね、メール読むと、あ、西さんいるなって感じがね、すごいしますね。長々となりましたが、以上、ジャンル別、もろいろいろ陳列しました。初見で惹かれるタイトルの特徴としては、用言止め、あ、用言止め。読点、当点、当点入り。読み言葉としてのリズム。性質の異なる言葉の組み合わせです。ですねと。小捨てを待ち得でよ。あ、いいね。うん、あ、小捨てを待ち得でよ。確かにいいですね。電源にしす。まあ、確かにいいタイトルですね。もう、は、今相撲がな、寺前音体の作は膨大にある上に、おそらく他の人が挙げるだろうと思い割愛しました。ズブラクラブでした。それではさようならってございます。はい。
別にいいけど、その寺山修司が当然上げられるっていうタイプのリスナー層のラジオでは別にない
まあでもまあそろそろ西さんはもう寺山修司といえば西さんですからねもう
ああまあちょっとソフトあるんでちょっと一個一個丁寧にあげてるんですけど、どうなんですか。
でもね、
いやちょっとファスタープッシーキャットキルキル
が、でもこれは
これね、今回優勝
候補、優勝候補ですね。
でもさ、これでさ、結局西さんのかよってなんかなったら、なんかね、バーター感半端ないね。
まあでもこれ正直さ、なんかなんだろうね、ちょっとこれはね、しょうがないかなって感じします ね。ファスターキャットキルキルはね、キルキルっていうのが、キルキルこれ、
そうなんだよね、
今これ読んじゃってるからあれなんですけど、キルキルかね、大丈夫、キルの後にね、全部ね、エクスクラメーションマークついてるんでね、
う
ん。
あ、そう、キルびっくり、キルびっくり。
キルキルって、キルびっくり、キルびっくりって来てんのがかっこいいですね。うん
うん、てかさ、なんかその、英語でもその言い回しって OK なんだっていうの、ショックもあるじゃん。うんうん、
これ来てますね。うん、
ある？だってファストアップシーキャットキルキル的な言語のさ、うん、タイトルって他にある？
イケイケ、二度目の処女とか、
うん、それ日本語じゃん。
日本語、
英語でさ、うん、まあ、55とかも
まあ、まあ、マッハ555、うん、ね、あるんじゃないの、うん、知らないだけで
ちょっと考えておきます。
確かにファストアップシーキャットは、ファストアップシーキャットっていうのはまあそもそもかっこいいですけどね。
うん、そうね、早い子猫ちゃんってこと、
うん、
まあ、ファスターの後にあの点がついてるから、
ああそうだ、うん、
もっと早く行けって、早めろってことでしょ。
でもなんかやっぱこのちょっとこの命令系みたいなのはね、うん、あの動くな死ねよみがえるに通じるイズムですね、うん、あれね。
なんかさ、どこで切っていいのか一見分かんない感じもかっこいいです。
かっこいいね、確かにね。
あとやっぱ個人的にはそのレディー・サンド・ジントルメン、うん、ウィア・フローティング・イン・スペース、うんうん、まあ、スピリチュアライズドの、うん、1999年、うん、97年だっけ、
もう98年か7、うん、
アルバム、これはやっぱい
いっす、かっこいいですね。確かに
ワンタブレット70ミニッツっていう、あの、はあ、
ワンタブレットって何、
あのだから全体としてドラッグに例えてるアルバムだから、 あのジャケットに全部このアルバムの用法を容量を守って正しくお使いくださいみたいなのが書いてあって、でそこにワンタブレット70ミニッツって70分で、あのは1アルバム終わるから、そうそうそう、だからこのやつはっていう感じなんですけど、
まあ、だからこの放題宇宙遊泳なんです、うん、これあの他の曲のタイトルも良くて、うん、確か2曲目がカムトゥゲザーって曲なんだけど、なんかその何、あ、ここでビートルズと同じ曲名出すのかよ、
うん、
みたいな、
うん、
その何、あの名曲と同じタイトルあえて使っちゃう萌えって結構あるんですけど、まあ、それはあの何ビクトリー融合じゃない方 の、
うん、レミゼ
ラブルとかもそうだと思うんですけど、うんもあったり、一番最後の曲が、これも長尺なんですけど、コップシュートコップっていう、
コップシュートコップ、
コップシュートコップってよくないですか、警察が警察です。
ああ、そういうことね。あ、そこかっこいいね。うん。
いや、いいっすよね。
ですね。で、ちょっと、あの、さっきの、プシッキャドのものですけど、はい、キルで言うとね、キルラキルって結構言いたいと思うんですよね。
ああ、確かに。
意味わかんないじゃないですか。別に、最後まで見ても、キルラキルって別に、あの、キルラキルってアニメの中に、キルラキルというものは出てこないし、うん、まあでも、話としては、服を着る話、
ああ、そういうことか。
服の話だから。着るだし、でもそれを着るでもあるし、うん、で、殺すの意味の着るでもあるし、多分着るが3つ意味か入ってるんですけど、着るら着るっていう、なんか結構、ああ、なかなかいいタイトルだなっていう。
ラって何、この L 接続詞みたいなこと、
何なんだろうね。ラってなんかフランス語みたいなね。 キョラケ
ア。どちらかというとあれじゃない？ラはあの
スペイン？
スペイン語じゃない？あ、そっか。わかんないけど。
でも全然ねスペインも関係ないからねキルラケルね、うん、でもなんかキルラケル結構キルキル系だとね結構、うん、
あキルキルって入ってるといいよね。
いいっすね。まだキルとかね。
あまだキル、あれちょっとダジャレっぽいよ。
まだまだまだみたいな。
曲はいいんだけどなんかタイトルはちょっとなんかダジャレ臭さがある、
ね、でもそれで言うと結構ね歌丸さん周りのヒップホップの曲そうだね。
まあまあダジャレメインですよ ね、
ね、うん、はい。で気違いとかね、あ聞き違いとかね、気聞き違い聞き違いみたいなのがね、はい言うて入りますけど、
キル系ちょっと思い出したり
ね。そうですね、はい、あと前金のフットボールもやっぱかっこいいですね確かにね。あそうあそう前金のフットボールで前金フットボールなんて前金も前金だ
ろ昔
昔
大昔
この時代にフットボール変えようみたいなこと。
いやなんかこう前金っていうものとフットボールって全部違うもんじゃないですか。これがおこおこ来るかみたいなね。
うん、
そうでもない。はい。というわけで、西さん。前ガンネのフットボールかっこよくないみたいです。はい。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、次行きましょうか。
じゃあ次お願いします。
お願いします。
はい。ラジオネーム、ソース太郎さんから
いただきます。ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせていただいております。ラジオネーム、ソース太郎と申します。はい、かっこいいタイトルの募集を聞き、メールしました。
はい。
中高生くらいの映画を掘り始めた時に、レンタルビデオ屋で触れた、個人的な元祖めちゃくちゃ、かっこいいタイトルとして思い浮かぶのは石井隆の作品。
はい正しい来た、はい、
ヌードの夜
かっこいい、
死んでもいい、うん、夜がまた来る
かっこいい、
5人
かっこいい、
天使の腹渡
かっこいい、
人が人を愛することのどうしようもなさ
かっこいい、
などなど中高生の僕がちょっと背伸びして大人の世界である石井隆作品に触れていくあの時の高揚感をこのタイトル群を見るたびに思い出します、
はい、
映画と彼の書いた劇画、
はいはい、
劇画も含めかっこいいタイトルとはこれだというものが品質するのが石井隆作品だったりします、うんうん、個人的に一番かっこいいと思うのはやっぱりヌード
の夜。ヌードの夜かっこいいよね。
なんとか夜系は全部いいですよね、う
ん、まあ、夜がいいからね、
うん、まあ、夜自体がね
バカみたいな。
あなんとかの昼よりさ、なんとかの夜の方がさ、
まあ、いやまあ昼もまあなんか色に言っちゃかっこいいのかもしれないけど、まあ、ハードコアの夜みたいな、
ね、あかっこいいじゃん夜ちゃん、ハードコアの昼おーみたいな、まあまあ、そうなんだ、みたいな。あとハードコアの朝おーみたいな。
えだからさ、うん、真昼のハードコアにすると結構
かっこいい。あかっこいい確かにね。
昼、あなるほどね、
昼顔とかだとさ逆に昼がエロいんかいみたいな、なんか
あ
じゃないか、
それはね、
ドゥニビルヌーブの、ドゥニビルヌーブじゃねえわ、なんだっけ、
あごめん、俺上戸彩の方を思い出して
ね、あもうあるけどドゥニビルヌーブじゃねえや、カトリーヌとヌーブ、
ドゥニビルヌーブだいぶ違う、
ブニエルとあれですね、カトリーヌと、はい、で、続いて、ちなみに洋画だとイエジースコリムフスキの早春か、まあ、現代ディープエンド、
うん、いいですね。
これは地図だけ見ると邦題と現代が真逆のように見えるのに言われるとどっちもしっくりくるのが最高、うん、あとデジタルリマスターブルーレイのパッケージのタイトルデザインがかっこよすぎて最高、うん、みたいな。ポール・トーマス・アンダーソンの
ゼア・ウィル・ビー・ボーイ、はい、かっこいい、これかっこいいですね。
タカラの楽音が並ぶとなんとなくかっこよく聞こえる部門第1位、
ゼア・ウィル・ビー・ブラッドってかっこいい、ね、
これってだってさ現代のが石油とかだったよね、
うん、
はい、そしてジェームズ・ワン、狼の死刑宣
言、あかっこいい、狼はねかっこいいよ
現代デス・センテンス、うん、狼とつくタイトルは大体かっこよく思われるけど、 そうね、うん、そこに死刑宣告と名付けるバカさが最高、うん、また有名なポスターのコピーである愛する家族のために町のダニども全員死刑に処すも天才、映画の中にもマジ最高、うん、てかさ全員死刑ってこっから撮ったのかな下手したら、
いや、もともと原作のタイトルが全員死刑だから、まあ、そうかそうか、そんなことはないと思うけど、うん、
という感じでまだまだありますがこんなところで終わっておきます、
はい、
コロナウイルスで新作が見れないうつうつとしてした日々が続きますが今後も放送を楽しみにしておりますと、はい、ソース太郎さんからでした、
はい、
なんかありがとうございます。
前のメールがあったからすごいなんか短く感じます
ねいやでも結構ね、いやいい、でも石井隆いいね、
いいですね、いいですね、5人ってさ、俺、うん、最初そのだから中身見ないで見るときにさ、はいはい、パッケージだけ知ってるときにさ、うん、ずっとそのタイトルをあの5人だから
5人逮捕みたいなこと
そうそうそう、いや分かんなかったんだから、
うんうん、
その文字の並びとしては分かってるんだけど、うん、その何のことを指してる言葉なのか分かんなかったんだけど、うん、あこれ本当に普通に5人人が出てくるっていう話なんだみたいな、
ね、うん、しかもあのタイトルも確かに5人じゃないですか、うん、あの映画は確かに5人の映画じゃないですか、うん、あれをやっぱローマ字で5人って、しかもねこの5人に関しては石井隆ね、タイトルの文字がかっこいいなんだけど、ね、やっぱ予言とかぜひ見ていただくというあのリスナーの人分かると思うんだけど、あのちょっとこうあのバブルな時のノワール感のちょっとこう濃い紫みたいなのとかで、あのフォントあのフォントで出てくるのがねいいんですよ。
できればもう VHS とかで見たい。
そうそう、ヌードの夜もそうなんだよね。 だって5人騒がでもね、5人はやっぱねこう独特なこう 赤字のね、うん、テカタカタカタカタタっていうね、テカテカテテ、
やっぱさエンディングであの曲が流れて上がる系だとやっぱ5人とさ、あのボーンシリーズだよね。
ああ
ツーンって、まあ、バカみたいなステージロック
あの、まあ、ボーンレガシーだけはあのそれで大失敗してるんで、
あレガシーってあの違う、あそうジェレミー・レナー、
ジェレミー・レナーの方だけは
失敗して
る、
流れないの、
流れるんだけど、うん、あの全然決まってないセリフでなんかぬるっと入るんですよ、でな今決定的にどういうことって思ってるうちになんかあの曲かかるから、あ意外と閉まんねえ時は閉まんねえんだなと思ったけど、
あのタイラー・ウェイクの元ネタということでおなじみのさボーン・アルティメイターの一番最後さ、あの水の中に落ちててさ、はい、あのあいつマット・デイモンがさ、うんうん、あ死んだのかなと思ったら動きだ泳ぎ出してさツーンって流れた時のさ、まだやる気だこいつって上がり方とかありますからね、全然関係ない話
でもやっぱこうヌードの夜もめっちゃいい、やっぱ天使の腹渡が結構個人的には結構好き、
赤い教室、
赤い教室、まあ、シリーズ、ま、もっとあれ3つある、赤い銀河と3つあるんだよね、天使の腹渡は確かあるんですけど、天使の腹渡っていうね、
うん、
あ天使って腹渡なさそうじゃないですか、はい、
そう、あ俺ね世界一かっこいいタイトル思い出した、はい、あの皆殺しの天使だ、
あーかっこいい、やっぱなんか天使にバイオレンスなことさせるのかっこいいね、多分、うん、天使だったと俺たちは天使じゃないもんさ、
あ
結構かっこいい、
ね、天使なんかじゃない、
あじゃあ
矢沢愛
じゃね、あれじゃだよね、地に点々だよね、
いや死、
あれ
天使は天使なんかじゃないだと、
ああ天使多分普通に天使だったらダサいじゃないですか、
うん、
結構ダサいタイトル、うん、またダサいタイトルにも今から、うん、天使の涙、あダサいじゃないですか、
天使にラブソング
あ、ダサいじゃないですか。それはいい映画だけどね。大体はダサいじゃないですか。
天使に
だから天使とさ、ラブソング。
天使にアイファイも最高じゃない
ですか。ダサいよ。ださ天使とラブソングってさ、基本的に同じ概念じゃん。天使と涙も同じ概念じゃん。なんかこう、白い豆腐みたいな。それは豆腐は白いだろみたいな。天使にラブソングみたいなさ。
よくわかんない。ダメです
けど。ママチャリに飲むか、ママチャリに乗る母さんみたいなさ。そりゃそうだろみたいなさ。
わかるわかる。
あの、峠校中のセーラー服とか、そりゃそうだろみたいな。セーラー服。
シスターズアクトはめちゃくちゃかっこいいじゃん。
あ、まあ、
シスターアクトか。
天使に天使の腹渡だからるわけでさ、うんうん、ね、皆殺しの天使だからさ、
ベルリン
天使の歌、それはそれは何違うよ、でもさあそれさ
ベルリンに置いちゃって
るさ、皆殺しの悪魔だって、そりゃそうだなって、悪魔皆殺しにするだって思うけどさ、皆殺しの天使みたいな、なんで天使がってなる
よ、しかもなんかね結局なんか内容から何そのストレートにはさ、うん、ね
もう
ね、繋がんないじゃん。
でも、だそれ天使とそういうなんかバイオレンスなものが来るんでさ、うん、天使がそこに至るまでのことを思うじゃん。なぜ天使が腹渡みたいな、
うんうん。
そこがいいよね。
なぜ天使が皆殺しを？
そう、天使が
な、なんで私が兄弟
だから天使が涙流すのはさ、それは天使だから流してたもん。
そんなことないけど。
それはそうじゃん。
悪魔の涙とかの方が逆にいいと
思う。そうそう、うん、まあ、悪魔の涙、まあ、置いてても、でも、悪魔はそういうことです。悪魔が涙みたいな。
の方が、
そう、いいじゃないですか。
より良いという
そう。
まあでも、資料の腹渡って言ったら別にそれは、まあ、資料も腹渡別に出さないから。
それでもほら、結構さ、あの、勢いある単語を並べるとか、ニンニク油野菜増し増しみたいなことじゃないですか。あ、いいな、みたいな。それニンニクも油も野菜も増し増しもいいじゃん。天使の腹、ね、悪魔、資料の腹渡でしょ。そりゃ資料は腹渡でしょ、みたいな。皆殺しの悪魔みたいな。そうやって、もう皆、悪魔でしょ、皆殺ししてくださいって感じじゃないですか。皆殺しの天使みたいな、天使なのにみたいなさ、セーラー服と機関銃だからわけじゃないですか、
セーラー服とニーソックスって
そりゃそうだみたいな、そりゃそうだみたいな、セーラー服えなんで機関銃持ってんのみたいなことじゃないですか、それはいいですね、
タイトルのその言葉と言葉がさっきの、あのフットボールとかと同じ
いいですね、
で言葉の距離がちょっと多い方がかっこいい、
いいですね、これちょっと僕らもちょっとこれ、かっこいいタイトル、これちょっと今後いけさせるのかね。
そうです。ちょっと距離のある言葉を2つ並べるっていうことですね。
ライオンのお昼寝みたいな。
そうですね。動物園みたいな。いくらでも見える。
もうね、ライオンさ、あれじゃ夜行性だから。
ていうか、
むしろ。
むしろ昼寝はするよ。
ライオンの、
なんでライオンから多分無理だよ、ライオンから。
そうか。
ライオンだと逆にソフトなワードの方がいいんじゃないですか。
ライオン。
25年目のただいまみたいな。
あ、ライオンみたいな。それなんか、
あれなんか、
やだ、なんかね、なんかさ、
あれ一番見る曲
じゃないですか。うん。提供、提供ライオンみ
たいな感じだ。でも、なんか25年目のただいまが出せ。
うん。
いや、確かに20、
説明みたいなのはね。
25年目のただいまなんだけどさ、
うん、
なんか、 脳内でナレーションするじゃないですか、大体タイトル読むとき、うん、なんか25年目のただいまって感じじゃないですか、とっそみたいな、うわみたいな。
やっぱあこのアカデミー賞系とかのさ、なんかちょっと感動作とかにつくさ、うん、なんかあのサブタイトル系って、まあ、概ねダサいから、
ね、シェフ三つ星
フードトラック
始めました、ね、始めました、まあ、始めたらバカみたいな感じじゃん、うん、
いい映画なんですよ。
いやそう、だからでもそう損してるじゃんそれは、うん、それはさ、
まあね、余計なタイトルつきやがってっていうのはね、
うん、まあ、ネットフリーのさ、なんかあの放題とかもさ、うん、なんか覚えられないのばっかりで、タイラーレ命をかけた
命の奪還、
命の奪還、
もう忘れてる
の命の奪還はダセーな、う
ん、まあ言ってることはわかるけど、
でそれでやっぱ山猫は眠らないって超かっこよくない？
あ、そうね、
かっこいい、
ね、
アクション映画タイトルとしてはね、
だってなんかあんな映画だと思わないじゃん、山猫は眠らないって言うんですよ。
別にね、そのそんなにこうクールな映画では別にないから、うん、むしろ結構泥臭いアクション映画
だから、うんうん、山猫は眠らないって言うと、うん、あ、そうみたいな。
俺絶対硬派の戦争映画だと思って見てたの
ね。
ジャージ着たスナイパーがあの悪人を殺しまくるっていうのです。
今度でも秋元才加さん出ますね、新しいやつ、ね、
あ、そうだ、最新作 ね、
そう、すごい、
あれもう何作目だよ、もう8作目ぐらい
だ、ね、まだね、俺の中で延々とゴゴロウでやってるイメージ
ね、もう
俺ゴゴロウってセガールと山猫眠らないを永遠にかけるチャンネルだと思ってるから、チャンネルが番組、そう、
あのたまに007もやりますあれ現代スナイパーとかなんでね、
でもあれセンスあるよね、包帯つけた人ね、
すごいセンスあるな、うん、まあ、山猫、
まあ、眠らないと思うけどね、
なんか眠るんじゃないか別に
山猫で、猫は眠ると思うけど山猫だよ、
うちの猫ずっと眠ってるよ、
それお前んちの猫だからだ山猫じゃないからだろ
猫って3分の2かなんか寝るんだっけ、
もう 1日のうち16時間ぐらい寝てるね、
死は
眠り、
死の友達だ、だから俺は寝ないっていうね、
死は
眠りのいとこだった、だから俺は寝ないっていうね、はい、
それ誰が言ったんだっけ、
2パックかナズ、ナズかな、
ナズか2パックかノトリアス BIG の誰かだった
なんね、でも寝た方がいいよ、うん、
バカ
本当はい、
あとあれですよ、 There Will Be Blood は、
ね、かっこいい ね、これかっこいい、だってなんか俺さ登場するとき言いたいもん、なんかどこに登場するか分かんないけどさ、ゼアウィルなんかこうなんかこう宴会か分かんないけど、ゼアウィルビーブラッドみたいなさ、あーみたいな、
ザマスターとか思う、ね、
そう、ああ
ザマスターでもそんな、まあまあその内容とか、まあ、監督のなんか格ありきみたいなとこあるけど、
確かにザマスターってさ、監督の格ないとつけらんないタイトルだよね、
だって監督堤幸彦新作ザマスターって見ないでしょ
いや、まあ、見る人はいると思うよトリックだってさトリックなわけだ
もん、あトリックはあのトリックってあの英語表記の英語の大文字表記なのはいいなって思います
けど、あ確かにね、
継続がカタカナで継続とか、
あ そこまで罪ゆき彦もその頃のはね結構センスあるね、継続とか、そうカタカナでちょっと不気味じゃん継続って、そうそうそう、
俺ずっとなんか継続な継続さんとか
継続
しかもパッケージなんかちょっとちっぽいじゃん、
うん、
で俺割と本当に最近まで知らなくて内容、
うんうん、
継続とかさ5人とかさ、なんかそのなんだただの5人って意味でただの継続って意味があるなんか学みたいな、
でもしかも漢字じゃなくてやっぱりあくまでも、うん、そこをカタカナ表記にすることかアルファベット表記にすることのかっこよさなんだよね、いやなんか多分本当に5人っていうなんか例えば60年代の日本映画とか時代劇とかだったら多分本当に5人って漢字で5人って書くだけのタイトルって成立すると思うんだけど、うんうん、でもそれをあえてローマ字にすることのかっこよさじゃないですか、うん、なんか石井照夫の方だけど、
うん、
顔役って映画あるじゃないですか、うん、顔役って結構かっこいいタイトルだなって思うんですよ、
うんう
ん、暗黒街の顔役とかもあるけど、でも顔役って言葉の中にもうさ暗黒街的なものでも入ってるじゃん、正直
省略されたんだ
よ、で2文字だけで顔役って出すのってかっこいいなって思うけど、うん、でもそれをまあそれはあの石井照夫の映画だから、うん、あの顔役って感じでいいんだけど、うん、でも90年代の映画でやるってなった時もやっぱ、うん、アルファベットで例えばねローマ字で顔役ってする方がかっこいいかもしれないっていうセンスでもあるじゃないですか、顔役みたいなさ、
そのなんかこう表記をこういじりまくる感じって割と最近の感じのこう表現な感じなんです、うんうん、あの僕結構今回あの一応自分でもちょっとなんかあったかなと思って考えてたんですけど、割とその表記の仕方でかっこいいなって感じることがやっぱ多くて、あれですね、あの明るい未来ってある
じゃん、あーかっこいいね、
あ
明るい未来って明るい未来って言葉自体がかっこいいわけじゃないんだけど、それをカタカナ表記した時に、
うん、かっこいい、
意味がこう明るい未来っていうことを言おうとしてるわけじゃないぞっていうのが、う
ん、あれのね2000年前後感そうじゃないですもんね、あのワード
てかあの 2000年前後映画ってさ、うん、本当に2000年前後感すっげえすん
ですよ。すごいです。最近トミーで思いますね、それは
もう。いや、なんか俺、最近大林信彦の理由見たんですよ。あ、もう、あれとかさ、大林信彦ってそもそも色強い人なんだけどさ、完全に2000年前半感っていうか、
ゼロ年代感。
ゼロ年代感だよね。
あれって2003年とかだった。
そうなんだよね。なんか、あの画面のさ、こう感じとかもそうだし、まあ、髪型とかももちろんそうなんだけど、でもなんかもう、
テーマ性とかが完全に、
ね。テーマとかがね。だから、とにかく、すごい暗い時代だったんだっていうのがすごい
伝わってくる。大体顔なしみたいなやつ出てくるし。あの、顔なしに代表される系の若者像っていうかさ、俺はこいつら理解できないみたいなさ。
そうね。なんか、あ、まあ、そりゃ妄想代理人とか生まれるわなって感じの時代感。
確かに。妄想代理人ってどうすか、ついでに。
もう、
なんか、中二スピリッツ的にはすごいかっこいいなとは思いますけどね。
妄想の代理人って何みたいな。
でも割となんか現代的な、
実質何もやってない
よ。そのロジック多いよね。
え、でもさ、なんか現代的な病理を当ててる感じするんじゃん。妄想すらね、誰かにやってもらったものをなんか享受してます予感。
ね、なんか別に妄想代理人最後まで見てもさ、あの妄想代理人って聞くとなんか、ね、予告とかで出てくるあのじいちゃんがなんか妄想代理してんのかなと思うと、別にあのじいちゃんが妄想代理するとか話してもないので。
意外とタイトルからピンとくるような内容ではそんなにないんですよ、
ね、あえてのピンと来させないタイトルつけるのって結構、あ、バカで見ないの、
まあ、妄想代理人で言うとさ、あの夢の島記念公園のタイトル
かっこいい、かっこいい、
あれだよね、
あのコンサトシの全曲の、タイトル名、曲名のタイトルがかっこいいわけではなくて、平沢すみの曲名のタイトルが全部かっこいいわけではなくて、むしろ俺は平沢すみの曲名はどちらかというとダサい方だと思っている、
まあ、まあまあまあ
ロータス、
まあいいよ、まあ、
ロータスか、そうかみたいな。
それは別にかっこいい、かっこ悪い
と、ね、でもあ、そうでもないか、
白虎屋の娘、
白虎屋の娘かっこいい、うん、だ白虎屋ってなんだよみたいな、白虎屋って
し、ガール白虎屋
でもあの、でも平和島四年公園は
平和島四年公園か、
マジで
マジで
クソかっこいい、うん、だって平和島がさ、
夢の島じゃん、平和島
か、平和島、平和島が、あ、もう夢の島だ、
あれ夢の島だ、
平和島は協定があるとあの夢の島ってさ、まあ、夢の島自体がもう、そもそも夢の島がさ、まあ、作品じゃないけどめちゃくちゃかっこいい、今となってはめちゃくちゃかっこいいタイトルじゃないですか。だってゴミの埋め立てで作った島の名前がさ、夢の島って付けられていることのさ、
あれ最初さ、なんか小学生の頃さ、なんかゴミ処理場見学とか行った後に夢の島連れてかれるからさ、うんうん、欺瞞かよみたいな思ってたんだけどさ、うんうん、今味が出てきてるね、夢の島。
そう、だから、ね、そこにさ、四年公園ですよ、うんうん、
最高
最高、うん、うん、はい、
あれとだからあの新生かまってちゃん の、 あの聖マリア記念病院と か、 なんかちょっと実際にある場所系タイトル、
かっこいいですね、
場所っぽいタイトルは上がりタイトル
です、ね、でもあと平和島にさ、うん、あの曲が平和島ってタイトルだった、夢の島ってまた、うん、タイトルだったらまだね、うん、まだね 60% ぐらいなんで、うん、かっこいいメーター、四年公園っていうさ、うん、平和夢の島に公園はあると思うけど、うん、四年の公園っていうさ、ね
ね、で、あの曲調ですよ。
ね。あーいよーいよーです。かっこいいじゃないですか。ね、
なんとかな、金曜子の雲みたいな。うん、ねえ。
かっこいいですね。
素晴らしい。かっこいいです。
平沢すみはかっこいいですね。
これ、優勝候補ですね。
優勝候補ですね。
あ、夢の島市、
ね。夢の島、はい、あ、僕もそれちょっと依存ないですね。夢の島市ね。
すっごいピンとこないけどな。
あ、そうっすか。バレました今これちょっと。そう
です。ちなみに僕さっきのあのファスタープッシー
ちょっとキルキル、
そこまで、
あらちょっと、これちょっと早くもちょっと、ね、番組内ですらもうこのかっこいいの概念が揺れております、ね、
人それぞれ、ね、
あでもね、そんなことない、
みんないいみたいな、
そんなことないんで、かっこいいものはかっこいいんだ
から、かっこいいもんかっこいい、
ね、アウディかっこいいみたいなね、すいません、
あとなんですね、早春狼の死刑宣
言、狼の死刑宣言はね、やっぱ狼はかっこいいからね、
このだからなんかその何、あの五五郎ってタイトルがあるじゃないですか、
狼の皿は、
狼さんかっこいいね、
デスセンテンスもいいと思うんだよね、うん、
でもいや、うん、デスセンテンスよりね、
まあその英語としてかっこいいけど、うん、なんだろう、こう日本でデスセンテンスと言われても誰もピンとこないんだろうなっていう感じもするから、うん、まあ狼の死刑宣告ってすごいいいタイトルだな
と、あとデス問題あるじゃないですか、あ結構なんか
デスウィッシュ、
デスウィッシュとかもさ、なんかデスウィッシュかみたいなさ、なんかデスって結構何につけるかって結構むずいじゃないですか。だからデス単体では結構バカっぽいっていうかさ、なんかあのね、 小学校高学年が来てるよくわかんないこうさドラゴンの絵が描いてあるこうロンティーみたいな感じじゃないですか。
前なんかの回の時話した
です。あ、そう。でもデスの概念って結構そうじゃないですか。デスってなんか遊戯王カードっぽいじゃないですか。デスってなんかデス何々みたいな。
プルーフ。
あ、でもベスデスプルーフかっこいい、
ね。デスプルーフはね対峙しようって聞くとなんかそういうことが
実際にあるものだからね。かっこいいね。
実際にあるのあれって。あ、劇中では。
あ、そうそう。だからさこうさデスデスデスマンモスみたいなさ。ダッサンみたいな何それみたいな。
いやマンモスがかっこいいじゃんそ
もそもでもデスも大枠で言ったらかっこいいと思うじゃん。
うん、でも、まあ、やっぱ 中学生の時に最初に覚える、なんか小学生ぐらいかの時に最初に覚える、まあ、要するに遊戯王カードセンスの
そうとかデスダークドラゴンとかさ、うん、あみたいな、もうダセーみたいな感じじゃん。デス結構むずいよ、
まあ、
使い方
デス。逆にドラゴンついかっこいいタイトルってあるの。
あ、でもなんかほら焼肉ドラゴン。
俺あのあれちょっと違うけどさ、プレステのゲームでさ、うん、昔あのドラッグオンドラグーン
ってあったの。あ、かっこいい。
あれかっこよくないですか。
うん、かっこいい。
ああ、
そうでもない。
なんか
さ同じぐらいの時期のプレステのゲームでさ、ドラッグオンドラグーンじゃないんだけど、なんか可愛いドラゴンに乗るゲームなかったっけ。
わかる、そんなゲームいっぱいあるんじゃない。
とかドラゴン、なんかもうちょっと可愛いドラゴンに乗るアドベンチャーゲームみたいな。まあいいですけどそれは。
結構なんかその多分ちょうど小学校ぐらい高学年ぐらいの時にそのドラッグオンドラグーンって言われてなんかちょっと、うん、その後の響きに惹かれるところがあります。
ドラゴンはなんかなんだろう、あの本当に何もつけないドラゴンっていう言葉を何かの文脈の中で入れるとかっこいいとかね。
ドラゴンタトゥーの
女、ああかっこいい。ドラゴンタトゥーがかっこいいね、うん、ドラゴンタトゥーの女はかっこいいね、うん、ドラゴンタトゥーはダサいね。いやほらタトゥードラゴンって言われたらさダサってなるもん。
まあまあまあ別にドラゴンってドラゴンって言っちゃったんだけど、まあ竜のタトゥー入れる人なんていくらでもいるわけでしょ。
ドラゴンタトゥーの女まで言ってさ、ちょっと客観的に見るからかっこいいわけだってさ、普通にさドラゴンタトゥーを入れた女の人が目の前にいたらさ、うん、ダサッとなるな。
そう、ドラゴンタトゥーの女ってどういうドラゴンタトゥー入れてんの。
もっとあの普通の西洋のドラゴンを背中にかつやってますね。
なるほど。
ドラゴンよりオロチとかのかっこいいね。
そっちの方がやばくない。背中開いたら八本くぐりがあるやつ
かけ。じゃなくて言葉として、オロチ。
あ、ジャマタのオロチじゃないです
ね。オロチ、
普通のオロチね。
ドラゴン
大じゃね。
そうそう、オロチってかっこいいね。ドラゴンとデスとかはむずいよ。あとクリスタルとかね。
だから
クリスタルって単語自体めちゃくちゃかっこいいと思う。
そうだ、なんとなくクリスタルとかにしないとさ。
あ、
中学生ぐらいの時に最初に覚える英単語ってやっぱりどうしても格好悪く見えちゃう、う
ん、デビルとかね。
え、クリスタルかっこよくない。俺クリスタルってつくと大体好きだよ。
え、本当？
クリスタルキャッスルズっていうなんかバンドが。
ああ、それなんか一周回ってんな。
なんかちょっとなんかポストゲーム世代感が。
クリスタル K は。
ああ、もう地名だから。
そうそう、ごめんごめん。クリスタル K は出てくる。別にクリスタル K のクリスタル数字はあんま関係ないだもんね。
そうね。
うん。
あ、でもよく考えるとかっこいいかもね、クリスタル K って。
でもあクリスタル K、 これ鬼面だよ今から。もうさっきは鬼面しか言ってないんだけど、あのクリスタル K の K がカタカナじゃなくて何々系の、例えばあの渋谷系みたいな意味でクリスタル K って名前のアーティストだったら、あの多分本来のクリスタル K さん自身のアイデンティティは歪むと思うけど、クリスタル K って名前のアーティストが出てきたらかっこいいなってちょっと思う。
わかんねえ。
ただのモノマネアーティストの名前みたいな。
全然わかんね
えわ。だからあのミュージシャンのアーティストの名前ってさ、うん、結構あの、うん、その集団をさ何の単位で言うかってあるじゃん。そのカリスマ .com とかさ、あのチームラボとかさ、ラボとか .com とか、 あと、なんかだからその組織をなんとか電波組インクとかね、うん、あるじゃないですか。
ドライブコールドクエスト
とかね、うん、クリスタル系みたいなさ。これないからね、まだこの何々系っていうのをアーティスト名に入れるっていう、ね。
なるほど。
クリスタル系です、どうもクリスタル系ですみたいな、おっみたいな、今完全に今 M ステの想定で今喋ってたんですけど、クリスタル系ですみたいな、
続いてはクリスタル系で
です、ね、あどうもみたいな、
ミートコーナー、
あそう。はい、
次行こうか、
次、はい、
はいね、じゃあ次、じゃあレッツさんお願いします、
はい、はい、じゃあ続きましてラジオネームドレミフさん、
ありがとうございます。
久しぶりじゃないですか、
ね、
肉質の皆さんお久しぶりです。だいぶ以前にメールして以来のサイレントリスナードレミフです。
サイレントリスナーちゃんといたんだ、嬉しいですね、
ですね、しかしながらずっと聞いております。
ああ、
最近ではネオ童貞の回が最高に上がりました、
うん、ありがとうございます、
早速お題の映画ですが、裏切りのサーカス、
ああかっこいい、
はい、過去、うん、現代ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイ、
俺ね現代のが好きなんですよ。
そう、
超かっこいいティンカー・
かっこいい
ソルジャー・スパイ、うん、
ジョン・ルカレの素晴らしい映画を挙げたいと思います、
うん、かっこいいね、
かっこいい理由、いいですね、簡潔で、スパイ映画において諜報員は駒に例えられ、
うん、
実際に韓国映画監視者たちのように、盤の上のチェスの駒よろしく作戦立案していくシーンを彷彿とするような現代であり、さらに砲台はその駒たちがどういう諜報戦を繰り広げていくのかを想起しワクワクするからです、単発エントリーします、また機会があればメールします、
素晴らしい、短さがいい、
いいですね、グラディエンサーカスはね、
いいですね、
現代やっぱ俺好き、
俺も大好きです、
あ、そう、
こういうなんかコードネームっぽい感じのが
見
られ
てるのか、コードネ
ーム、あと言い踏んでんのがいいです
ね、ああ、うん、TT ね、そうね、
え、なんだっけ、
ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイ、
あ、かっこいいですね、何度聞いてもかっこいいな、だから確かレディオヘッドがそのままのタイトルで曲名にした気がするな、
うん、
あ、そ
う、どっち先、
いやいや、だから多分元の小説なんか
あ
って
、ああ、そうです
、だと思う、多分
原作小説の引用と、
うんうんうん、
裏切りのサーカスっていうのもね、
サーカスでもすごい、ね、
いいですね、裏切りのも結構むずいじゃないですか、
うん、
裏切りという名の、
あるいは
裏切りという名の犬とかね、あのいいな、裏切りいいな
、まあ、そのなんていうの、まあ、裏切るんだろうなって話ではあるんだけど、うん、まあ、裏切り前提のさ、スパイゲームの話だから、
うん、
でもサーカスってすごいよね、まあ、実際サーカスっていうのが劇中に出てくるから、
うん、
まあ、サーカス、
だってこれ正直予告見ないでタイトルだけで裏切りのサーカスって見せられると、これスパイだと思わないもんね。
そう、まあ、うん、あのポスタービジュアルとか含めると、まあ、
なんか、うんうん、成立するものだよね。なんか、
なんかダンボみたいな話かなって。
そうそう、ダンボ、ダンボ裏切りのサーカス。見てなそれ。それ見て
な。このゾウウプラチョウ
みたいな。母さんみ
たいな。裏切ったなみたいな。
ネズミがね。ネズミが。
あれまあ、ネズミがね、裏切るからね。裏切らねえけど。裏切らねえ。
でもどんな気持ちがして
る。ネズミは大体裏切るから。
ネズミ役
も。裏切り、でも、何々のっていいっすよね。その、愛しのとかさ。
ああ。だいぶ広くなりますけど、
ね、エリン、ね。アイリーン。
愛しの、そう、愛しのとかさ。裏切り、何々のみたいなさ。いいっすね。そうね、炎のとかね。
ああ。
炎のメモリアル。
いいっすね、
炎のランナー、
いいっすね、炎の転校生
本当に俺炎のメモリアルで炎のランナーって基本的にめちゃくちゃダサいと思うんだけど、
炎の転校生いいじゃないですか、
いや正直かあの内容を知ってるからまあ
それでも炎だからね、それさっきのデスと同じじ
ゃん、あ、そう、なんだっけ、あのカリオストロの城のオープニング曲って何、
炎の
宝物、あ、違う
な、宝物、炎の、
うん、
なんとかだったね、
あれめちゃくちゃかっこよくない
ですね、あれでも曲のありってな気するけどね、
タイトル出てきてない段階でかっこよくないですかって言うと、
あれ炎の宝物だよね、確か
炎の宝物、
あと我が青春のアルカディアとかね、
もう全然関係ないですけど、
かっこいい、かっこいいだけだね、
まあ、我が、うん、
我が何々の何々いいか、
そうね、まあ、でもだから日本語的にはやっぱそういうちょっと一文になってるやつの方がかっこよくない、
愛しの
アイリン、
アイリン、
いいんだろう、愛しのってあんまね、うん、なんかこれ正直ピンとこないな、
あ、そう、
うん、復讐するは我にありとか、なんかあのさ、
はい、
悪魔を哀れむ歌とかさ、なんか文章まんまこう引用すると、
悪魔を哀れむ歌いいですね、
かっこいいですよね、
哀れむんだみたいな、
ね、あ、うん、悪魔を哀れむ歌ってあれなんだっけ、ローリングストーンの曲、
元の曲、うん、そう、
フーフ
ー、90年代に作られたあのサイカーとセブンのパチモンみたいなやつはあれですね、その歌をなんか口ずさんでる悪魔みたいなような、
シンパシー・フォー・ザ・デビル、
シンフォニー、あ、そう、
シンパシー、
シンパシーか、
いいですね、でもね、
好きなタイトルですね、
いいですね、
うん、炎の宝物めちゃくちゃかっこいいと思うけどな、
あ、でもあれ曲ありきだね、でもね、多分ね、
そうかな、
だって炎は宝物じゃん、
いやでもなんかその何、あの RPG 的に考えるとさ、宝箱がなんか炎の中に入ってて取れない感のなんか神聖さとかがあるから、
炎
だ
からな、
なんか炎だとなんかこう燃えかすになっていくじゃん、リアルタイムで、
うん、
が宝物なのかっていうのが、あのゴート札が空に舞っていくイメージと合致するって、
そうや
っぱでカリオストロの城ってあの上空からのショットで出た時のさ、これ炎の宝物だ
けどさ、タイトルだけの格好さじゃないじゃん、
いや、まあまあ、でもいや、そういう、そういう回じゃん、で文脈あり
で炎の宝物って単語だけで言われたら、いや、あ、そうっすかみたいな、ほーんみたいな、それは輝いてるだろ、宝は輝いてるじゃん基本的に、まあ、イメージとしてね、
でさ、あのなんか、ね、野宿とかしてるルパンとか次元のシルエットの横にさ、なんか炎の宝物
って、でも
さ、
炎だ、言葉だけで聞いたけど、炎は輝いてるでしょ、宝も輝いてるでしょ、輝いてる輝いてるでさ、 あ、それ輝いてるだろみたいなさ。
じゃあ何だったらいいんだ、炎の何だったらいいんだ、炎のゴミとかだったらいいんだ。
いや違う、燃えるゴミだそう、でも燃えるゴミってより炎のゴミって方がかっこいいよね。
いや、なんかちゃんと注意
を。今日何のゴミって言って今日は炎のゴミかなみたいな。明日鉄のゴミだな、ね、
今日は大地のゴミ、
大地のかっこいいじゃん。それかっこよくないですか。それかっこいいでしょ。
ただになんか中学生がなんかキャッキャ言ってる
時、今日何のゴミの日みたいな、今日炎のゴミの日だなみたいな。
水のゴミの日だ。
水のゴミいいじゃん。
水のゴミってなんかいいね、油とかなのかな、
でもなんとかのゴミっていいかもね。貴様は人間のゴミだみたいなさ、
でも人間のゴミはもう全然違うけ
ど。そうかね、そう、
はい
はい、
まあいいですね、ラジオさん、
はい、ありがとうございます。
次、はい、ありがとうございます。はい、ラジオネームいすわしさん、ありがとうございます。毎週楽しく拝聴しております。
はい、
閉塞感の続く中で続く一方でコンビニでの、景色の変化にクラスワーキヨシを感じる喜びもあり、
ああ、
全世界的規模の都市封鎖もよしあしというところですね。
なるほど。
かっこいいタイトルですが、ギリギリ見に行けた囚われた国家に、
かっこいい、
作品自体も良いポリティカルフィクションでしたが、過去アメリカ占領ものはその時点で良作に感じます。例宇宙戦争などというか、ブルーオーシャンな設定なんでしょうね。タイトルの、地面の、タイトルの字面の強さが、高いです。評価基準をでっち上げると、単語文章の物々しさ、語感、漢字2文字はもともと強い気がするため、同点作品に劣るものとするという感じでしょうか。逆に、ダサいではジョー・ブラックによろしくです。よろしくと言われた時点でどうしてもデヘヘ感が手が弛緩してしまいます。PS、これ記録会最高でした。ミステリーホラーワークファンの生存報告としてここに手を挙げさせていただきます。部長の、漫画界もチョイスが毎回親父殺しでニヤニヤ聞いています。両枠の存続を強く望みます。では長文乱文ごにょごにょで失礼いたします。
はい、というわけでじゃあ、
ありがとうございます。
とらわれた子かっこいいね。
やっぱとらわれるのとらうっていう字がさ、今分からなくて調べたんですけど、あの口の中に人がある、ね、
そう、
とらわれてる
って。俺なんかもあれ、これアズカバンの囚人を読んだ時にこの感じ、ああみたいな、とらわれてる、
とらわれてる
囚人の囚、
う
ん、
そう、
確かにね、あのとらうっていう字だと串とかさ見た時にさ、確かにこれ記号そのままやないかいみたいな。
とらわれてるっていう字パッと見るとちょっとミッフィーちゃんっぽいよね。
口っぽいってこと、
ミッフィーちゃんっぽくない、まあ、一瞬見て、パッて、お、ミヒーちゃんって何ね。
うん。なんか、何、例えば、X 見たら全部もうミッフィーだなって思う。
え、だから、囚われた、これ、囚われたって感じのさ、囚われるっていう字は、これ耳つけたらミッフィーじゃないですか、これも。
まあ。
あ、そうでもない。まあ、そうでもない。あ、そう。
え、ミッフィーの口バッテン
でか。
バッテン。
もう、もはや本題と関係
ない。あ、ごめんなさい。はい。
図書の子っていう字の方がなんかミッフィーっぽくない
。あ、確かに。
その論で言うと。
あ、そっか。はい。ごめんなさい。
いや、まあいいんですけど、囚われた国家ね。
かっこいいですね。
現代キャプティブステイザーの、まあ、現代の、まあ一応、まあ、ほぼまんま。
囚われた国家いいですね。
かっこいいです
ね。後半ですね。
見れなかったんですよね。ちょっとめちゃくちゃ、ルパートワイヤットですからね。あの、猿の惑星のジェネシスの監督ですね。
ああ、
う
ん。
あいつ出てるんだよね、あの、ジョン・グッドマン。
ああ。ジョン・グッドマンさ、俺、いろんな映画出てるのは分かるんだけどさ、もうあの、クローバーフィールド出ちゃった時点でさ、クローバーフィールドのあいつにしかなってないっていう。やばいやつにしか見えない
けど、まあ、大体やばいやつです。あのあれでもやばいやつだったし、あのバートフィンクでも、
ああ、うん、あれジョン・グッド
マン、あれジョン・グッドマン、隣の部屋にいるデブがジョン・グッドマン、フリントストーンの親父もあいつなんですよ。そこがさ、なんか線で繋がった時にさ、ああちっちゃい頃に来たフリントストーンのあいつじゃんみたいな、なんかびっくり、
やばいデブ枠だ
もん、うん、はい、大好きジョン・グッドマンで、ジョー・ブラックによろしくが、
まあまあダサい、
あの頃ペニーレインとか、そこら辺だよね。
本当嫌いじゃないんですけどね、僕。
ジョブラックによろしく、
まあ、映画自体は嫌いじゃないっていうのもありますけど、まあ。
ブラック役によろしくも、
うん、全然いいんじゃないですか。
で、なんとかによろしくは基本的にいい。
うん。何々によろしくの元ネタって何なの、
何なんですかね。
ジョーブラックによろしく、ブラックジャックによろしくはなんかなんとなくわかるん
です
け
ど。まあまあまあ。
その前ってなんかあんのかな。
ブラックジャックによろしくってさ、そう考えるとなんかこう、ね。二つ、モトレタッツがなんかこうね、
まあ、ブラックジャックがあってジョーブラックによろしくはって感じじゃないですか、
ね、なんか、まあ、オリジナルっ キーお前サンプリング世代だなみたいな感じじゃない
。いやまあ、ま、漫画自体は別にあんま関係
ない、関係なくて、ね、そう、
なんならブラックジャックすらマジで関係なかったりしますもんね。
あまあね、じゃあ俺ちゃんと読んだことないですけどね、ブラックジャックによろしく。
あ本当？俺なんかあの一時期無料で読めるやつとかすごいいっぱいあったからさ、はいはい、結構ずっと読んでたの。面白かったですけどね。
なんかあれなんかブラックジャックに憧れた人が
全然
とかじゃないの？
全然違くて、でも本当にただに研修医の子が理想に燃えてるんだけど、徐々にその医療業界のだから医療業界地獄巡り物だった。なんかあ何々かとか小児科とか、なんかまあ最終的にがん患者病棟とかそういうところに行くんだけど、最初の方に行くとなんか夜勤とかなんかいろいろやっていくときに、その各病棟のどれだけの問題が今あって、それを今どういう切迫した状況で医師たちが頑張ってるかっていうのを体感することによって、医療の限界みたいなものをもう毎回こう突きつけられて、もう泣きながら、まあ、それでもまあ一応ちょっとこう頑張るぞみたいな感じで、
え、なんかそう毎回じゃラストに「ブラックジャックよ!」みたいな、「これが現実の医療現場だ、よろしくな!」みたいな、そういう感じじゃないの？
よろ
しく。ブラックジャックによろしくってそういうことだと思ってたよ。お前手塚みたいな、お前はな医療現場の現実は分かってないよみたいな、これが現実だ、よろしくブラックジャックよみたいな、そういうことじゃないの？っていうイズムなんですよね。
どっちかっていうと、なんかああいう天才なんつうの、何でも解決できる天才師なんてこの世に存在しないっていう状況で、
だが俺たちはお前を目指してるみたいな、
うん、それだから俺が言ってるって思うじゃん。
そうい
うこと
だ、言い方
がよろしくって
。もうそうだ。まあいい漫画でしたけどね、普通に面白かったですよ。なんかあんまり綺麗事に落ち着かない作風で、まあ、海猿の作者とは、まあ、海猿の作者と海猿の原作も全然俺らの知ってる海猿とは全然違う内容でしたけど、まあなんか結構ハードな本当地獄巡りって感じでしたね、ずっと。
海猿もあんまかっこいいタイトルじゃないね、
シモンキー、
うんうん、
まあ、それはもうさ、
しょうがない、
俺らはそのてかその俺らにはもうそういうパッチが入っちゃってるの、
うん、
その
あでもじゃ何も素の状態で海猿っていうものを聞いたら、うん、あかっこいい
かっこいいってなる人も絶対、
あでもさ、もう海上保安庁の話してるのにタイトルが海猿
ってのかっこいいって
海上かと思うもんね、最初ね、
うん、なりうると思うんだけど、俺らにはもう
海猿と妖怪図鑑だよね、海猿って海猿みたいな、
まあでそういう、まあ、
おい来たろみたいな感じじゃない、みたいな。
そうですね、
はい、
よろしく系タイトルって何かここにあったっ
け。いやだからさっき話したんですけど、
なんだろうっていう、
ジョーブラックは分かるんだけど、その前って何かあんのかなと思ってさ、元ネタとして、ないんだとしたらもうジョーブラックによろしくがさ、だって最初ってことになってさ、
ね、
だとするともうそのタイトル最初
にブラックジャックによろしく、どっちが先なの？
だからジョーブラックでしょ。
だからジョーブラックをよろしくでしたね。
ああそう、ブラックジャックによろしくは別にパクリでもないね。
いや分かんないよ、
だってほら
と言えばみたいな。
あ
ちなみにジョブラックをよろしくの現代はミートジョブラックだからあんまり関係ない。
うん、まあでもそういう意味ではまあちょっとセンスあるかもなって感じで。
ジョブラックって誰？
あのブラピーが演じてる死神、
俺ずっとさ、なんかジャック・ブラックの映画浮かんでたからさ、
これ3時間もあるんだこの映画。
監督誰ですか？
あの、ね、アラン・スミシーなんですよ。
へえー、
そうなんだ。
そうだから
マジで分かんないんだ。
そうなんか多分なんかいろいろあったんだと思うんだけど、
アマルフィ事件みたいな、うん、
映画時代はね割と悪くない、なんか、うん、あの若かりし頃のブラピーがとにかくチャーミングに、あれなんだっけ、
ね、
あれ
メレンゲ、
エルビス・プレスリーが好きだったピーナッツバター
、あー、はいはい、
ピーナッツバターをなんかこうずっと舐め続けてるブラピーが可愛いっていう、
死んじゃうじゃん、
そういう映画ですね。
そんなね、
いやでも可愛いんですよ、
うん、
ブラピーがね、
ブラピーは可愛いよ、
うん、あと、あれなんだっけ、アンソニー・ホプキンスかな、
あ
うん、アンソニー・ホプキンスがもうすぐ死にますって言われて、うん、でなんかそれからその死神としばらくこう一緒に過ごすって。
アンソニー・ホプキンスが死神なの？
いやアンソニー・ホプキンスが死ぬって言われる話。
あそう、
アンソニー・ホプキンスがもう死神だったらもうそれはもうハンニバルじゃん。
まあ、
だから俺アトランティスの心と被ってたんだ。あれもアンソニー・ホプキンスがなんかね超能力ジジイだった。
アトランティスの心、ね、内容は別にしてアトランティスの心ってタイトル結構いいですよね。
確かに
ね、
かっこいい、
なんかさビデオ屋でなんかパッケージ見すぎてさ、うん、はいはいって感じだったけど、うん、タイトルよく考えるとかっこいい。
だってアトランティスはさ分かるじゃん、心ってえみたいな、
そう ね、 ね、スティーブン・キング系はね結構かっこいい、ね、
かっこいいですね。
あの生かしたバンドのいる街でとか、あとブロス奴らは時々帰ってくる、まあ、これちょっとあれですけど、まあ、時々帰ってくるってなんだよみたいな。
いやでも時々帰っていいじゃないですか、
大体ね。そうニューウェイズもそうじゃん、
そう時々帰ってくるね。確かにね、
いやキング系タイトルね。
でも確かにね、アトランね都市伝説じゃないですか、アトランティスってね。
そうね、
まあ、
の心ってね、
でもなんか
山大国みたいなことかみたいな、
山大国の心とか言われたらちょっとダセえなと思うけどな。確かに、ね、いや、ダセえなってかやべえやつだなって思うからなんかこれ山大国の心なんですよみたいな、おやべえやつだなみたいな。
確かにその心ってつけるとなんか愛国的な要素が強くなりすぎちゃうけど、
アトランティスって言われて分かんない、もしかしたら日本人だからさ、もうちょっとそのアトランティス的なものとちょっともうちょい距離あるじゃん多分、うん、
まあ、あとはアトランティス自体が別にどこの国に所属するもんでもなかったりするから、まあね、うん、っていうのもあるから、あと心っていうのはひらがな表記なのがいいですよね。うん、
なんとかの心いいね。なんかあのちょっと SF っぽいものとなんとかの心ってつくのいいかもしれないです ね。
はい、まあ、あのジュースペーションの心とか。
何それ？
そんなありました？
ないけど。
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 ないからね。
いや出せえだろそれは。ジュースペーションの
心。あの。あの中学生の頃 の、 そのキング的なのですごいかっこよく思ってたのは俺あのドリームキャッチャーがめっちゃ
かっこいい。かっこいいね。ドリームキャッチャーかっこいいね。
ドリームキャッチャーっていう言葉かっこいいって思って。
ドリームキャッチャーってかあれがドリームキャッチャーだっていうのを知るとかっこいいですよ。
そう、
ね。だから普通にドリームキャッチャーだけでなんかこう野球選手の映画みたいなこうチャンチャンチャンチャンチャンみたいなやつじゃないですか。これ炎のランナーですけど。
はい。それがね、あの、あ、お守りのことなんだと
思って。ね、それかっこいいですね。確かにね。
キングだとなんか処女作の超短編がなんだけど、ご覧虎がいるよみたいな、なんか、
あ、かっこいいね。
確かそんなタイトルだったんです。だからトイレに行くと虎がいてなんか入れないみたいな、なんかちょっと不条理系のなんかやつなんですけど、なんか
その劇中のさセリフっぽい感じのやつがさそのまま使われてるタイトルみたいなのたまにある。短編に多いけど、
うん、
あのヒチコックのさ、ヒチコック劇場 の、 あのバーモン死んだっていうタイトルのやつがあるんですけど、これあの子供の5歳ぐらいの子供があの親がいない間になんかこうピストルを手に持っちゃって、うん、でそれをもうその要するに最初はなんかこう使いこなせないわけだから撃てないんだけど、でもいつ撃ってしまうかわからないっていう緊張感だけで30分持たせるみたいなサスペンスドラマなんですけど、それのタイトルとかなんかバーンもう死んだってなんか、
ああ
、いいなって思って、
バーンユアデートみたいな
みたいな限定なのかな、わかんないけど、
うん、え、あれバイオレット・エヴァーガーデンは各話のタイトルが最後のそのエピソードのラストで登場人物が言うセリフが各話のタイトル、
あ、
そう、う
ん、あれなんかそういうアニメなんか他にもなかったっけ、まあいいや、ご
めん、まあでもあるでしょうね、うん、そう、はい、
はい、え、
窓巻き、いや違うな、
あー窓巻きはその確かにセリフで夢の中であったようなとか、
うん、
あとなんだっけ、
とかね、
私の一番の最高の友達とか、うん、そんな確かにセリフだったっけ、
一番最後のセリフが副題になってるみたいな、うん、まあ確かにかっこいい、
まあそれ結構演出込みでね、なんかそれはかっこいいですよね、なんか多分それだけで出されるとほうみたいなこともあったりすると思うんですけど、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ次、
次私です。
はい、
ラジオネーム吉田大さん、
はい、
そうですね、
はい、
吉田に大きいの王で、
はい、
第3吉田、最近聞き始めたリスナーです。
あ、
募集されていたこのタイトル名がすごいですが、私が推したいのは君は永遠にそいつらより若い、
おお、
津村紀子の小説タイトルです。上司や親戚に怒りを覚えた時にこのタイトルを思い出します。あ、これいいですよね。どうせこいつら多分私より先に死ぬから許してやるかと理由を下げるようにしています。私は人生の目標など大それたものは持っていませんが、この言葉を支えに長生きするつもりです。ただ友人はこのタイトルを聞いた時に創生した人に対して語る言葉かと思ったと言ってました、
うん、
で、次、私が語り始めた彼は、
ああ、いいですね、
村志望の小説タイトルです。この小説はいわゆる羅生門形式の話で、彼こと村川は登場せず、周囲の人が村川について語るオムニバスです。タイトルが小説の内容をうまく表現できていて余韻があるところが好きです。私が語り始めたという部分にあくまで自分の主観だというニュアンスが入っているということも入ってるとこも良い。この小説を読むと、いつも吉田大八監督の霧島部活やめっていうのを見たくなります。これ吉田大八って最後に入れたからラジオネーム吉田大なのか、
いやそんなことないんじゃない
ですか、たまたまだとは思うんですけど、
そんなことある、
わかんないですけど、
まあ、吉田大はいそうですからね、
うん、まあまあまあ、
ちょっと吉田大さんよりいただきました、
はい、
ありがとうございま す、
い, い, です、ね、
いやこれ最初のさ、君は永遠にそいつらより若いってなんか数年前僕このタイトルだけ知ったんですけど、
うん、
これいいっすよね、
いいっすね、
まあ当たり前っちゃ当たり前ですけどね、
うん、
なんかあれですよね、このあでもこいつ永遠に俺はこいつより若いしなっていうのでさ、その上司とかに怒りを覚えた時に抑えてるっていうのってさ、あの鈴木拓が、うん、あの筋トレしてさめっちゃ強くなった時に、いやでもこいつ俺最悪殺せるしなって思うことによって自分の怒りを抑えてるっていう
話
があ るんですよ。そのモードいいっすよ、
うん、それはあれ、あの小泉智弘さんもね、あの空手を鍛え始めた時に なんか優しい気持ちになれたっていうのは、まあ、こいつなんかこう怒られながら、こいつの今溝落ち行ったら倒せるしなみたいなことを思いながら
そういうもの入っちゃうんですね、強くなってくると。
まあま
あ、なんかなんだろう、何々はみたいな、女子で終わるみたいな、
うん、あ、私が語り始めた会話、
うん、とか私がなんかいい
っす、ね、ってなんか続きそうなのですよね。なんかその後にタイトルの後にまだ何か続きっていう、その文章としての続きがあるようなあの言葉がいいですよね。
前小達さんがあの年末会かなんかの時に紹介してくれてたあの小説で、あの火のないところに煙はっていうタイトルの作品だったんですけど、これとかもいやまあ立たないからその後に続くわけだけど、うんうん、煙はまでで終わらせる感じとかすごいセンス
いい、いいですね、
うんうん、あ、なんかあったのそういうの、
うん、これ怪談本ですけどね、うん、あのそうそうとかね、なんか何々和で終わる、
いい
っ
すね、
映画だと意外とないか、
うん、あれだ、なんかベボベの歌詞であったわなんかなんだっけな、なんとなんとかの時その時彼らはみたいな、
あ、その時彼らはみたいな、うん、あれなんかでも多分あるなんか、ね、脈々と
余韻を残すんですね、
うん、のりこは今逆か、
のりこはそうですね、のりこは今はあんまいいタイトルじゃないな、
そう、俺すげえかっこいいと思う、
あ、そう、
なんかそうっすね、文章が続きそうなタイトルで終わらせるっていうのは、
うん、いいですね、
のりこは今何なんだよみたいな、
うん、のりこは今びっくりだったらかっこいい、のりこは今丸だからね、
山田君びっくりがもう好きなんじゃない、
びっくりは好き、びっくりは好き、そう、うん、びっくりは好き、
あんま好きじゃないんだよなびっくりって、
そう、もう霧島部活やめるってもびっくりつけたらニュアンス変わるよ、霧島部活やめるってよっつってやめてよっつって、
それだけあのクラスのお調子者さ聞いちゃうよみたいな感じになる、霧島部活やめるってよって言って終わるでしょ
でもほらやめるってよっつって
なんかやめる誰が言ってんだろうね、でもそもそも霧島部活やめる、
霧島部活やめるってがうまいタイトルなのは分かるんだけど、うま、ん、いタイトルだなって感じがしても逆に嫌いなんだよね、
あ、まあ、かっこいいとはちょっと違うかもしれないですけどね、う
ん、なんか浅井亮のさ次なんだっけ似たような、
チアガール、
チア
何者、
じゃあチアガール、
あれあの浅井亮
チア男子だ、
うん、あのなんか似た女の子版みたいな書いてる、なんか小説、
え、女の子版
やめるっていうじゃなくてなんだっけ、
ちょっと待って、浅井亮ね、浅井亮って正直一冊も読んだことないんだよね、まともに、うん、そして浅井亮って まず30歳なんだ、
うん、そうだよ、うん、
やば、年下じゃん、
平成生まれですか、
ヒップホップ育ち、
少女は卒業しない、
あ、そうそうそうそう、なんかでも霧島部活辞めるっていう的な感じじゃないですか、なんか、あ、そう、
少女は卒業しない、
うん、なんかうまいようでありがちなような
浅井亮ね、何者とかもさ、いやなんかうまいタイトルなんだけど、
作品を見ると、うん、あ、何者だ、なんか
いいタイトルってさ、いいタイトルだなって枠のちょっとその外側に出るなんか変なものがあっていいタイトルじゃん、うん、だから何者とか霧島部活やめるってさ、うん、うまいタイトルだなっていうところ外側出てこないような感じがするんですよね
タイトル評論家
これは
なんかでもあの一番本当はいいのは俺多分二文字のその感じ何者でもいいんだけど、うん、あのでまあもうこれしかねえなっていうタイなんか言葉がバンと出てきたらそれはすごいなと思うけど、
例えば
だからそれがなかなか難しいよね、うん、さっき その早春とかもさ、なんかあの、うん、いや、わかるよ、でもなんかでも映画の評価ありきみたいなところも
ちょっ
と
ある、そうてかね、あの2文字形態、漢字2文字形のタイトルは、うん、その作品の、うん、結構がガシッとないと、
卒業とかね、
卒業、卒業、あ、卒業は卒業だね、
いや、そうなんだけど、正直タイトルだけでさ、ね、あれだろう、なんかね、結婚式場からね
いや、卒業はね、ま
あ、それすら知らなかったらもうさ、なんかあの卒業するんだみたいな感じ
で、ラブストーリーね、
あと尾崎だと思う人もいるからね、卒業ですね、尾崎、ね、みたいな、ね、それありますからね、
とかさ、確かに、あとなんか J-POP の曲で卒業とか桜って付けられるとなんか、はいはい、
でもタイトル2文字は2文字だと、まあ、確かに重みがあるな、でもだから火花とかさ、うん、
あ
で又吉さん割とそうじゃん、小説だと、
ね、
いやでそう火花劇場人間じゃん、でなんか結構火花と劇場を読んでてどっちも面白かったんだけど、だから劇場とかはなんかこう、
うん、
劇場って結構よりでかいじゃん、
うん、
人生劇場みたいな、うん、ある、ね、うん、劇場って言うには結構あそこで書くのってやっぱこう、まあ、難しいんだけど、なんかね、
劇場には火花の方が火花っぽい、
そうそうそう、火花は、あ、火花って言葉自体がさ、うん、なんかそんなに重いというか、その言葉自体のボリューム、綺麗な言葉なんだけどボリューミーではないじゃん、うん、だからあのなんか芸人の まあ、2人の師弟関係の2人のある青春時代の話を火花っていう割とこう一瞬で消えてしまう言葉で表現するのがめちゃくちゃ言いたいと言ったなって思うけど、劇場ってもさ、うん、劇場みたいなさ、
あれだってさ、いやすげえなんか表面的な捉え方をするとさ、まあこういう何かつて2人が暮らした家も劇場的な、
なんかまあ4畳半の話じゃん、なんかその4畳半恋愛の話じゃん、うん、それを劇場みたいなさ、うん、なんかもう劇場ってなんかもう松本清張みたいな感じじゃん、まあまあ、松本清張ドラマ、うん、劇場みたいな感じじゃん、だから北大路欣也の顔が出てくるじゃん、うん、劇場ってさ、ドーンみたいなさ、父さんみたいな、砂の器みたいな感じで、うん、劇場みたいな、
まあまあまあ、言い方って感じしますけど、あのミステリー賞で俺読んでないけど、刑事ドラマの「あの波紋」っていうタイトル、
あ、
それはかっこいいなと思ったけど、
うん、あれじゃないですか、でも漢字二文字とかだと「あのオズ」が多くないですか、
ああ確かに、
早春、
早春とか、
早春、
うん、
あ、そう、
あと「浮草」とか
「あ、
爆臭」とか、
爆臭、そうですね
でまあ「オズ」もう今やもう「オズ」になっちゃうと思うさ、うん、
そうね、もはやちょっと評価がもう不能ではある、うん、東京物語って言われて俺なんかそのもうさ、もうそれだからさ、なんか先入観抜きにはもう何も言えないもんね、
おはよう、おはよういいっすけど、オズのタイトルの中
で、おはようでもあの早いになってもいいっすよね、
うん、そう、おはようで、それがひらがなでおはようって、うん、あの柔らかい感じなのがね、
かわいい、
おはようはいいですよ、うん、はいうん、おずさん、
そう、
おはようはね、いいタイトルだと思いますよ、僕は。
そう、小田和弘の映画も大体漢字2文字
だ、あ、精神とか
選挙、うん、
あ、
演劇、
でもやっぱ小田和弘はなんか内容とも相まってね、まあま
あまあ、シンプルイズベスト
も、うん、そうね、ちょっとありますね、
そんな感じですかね、
はい、
はい、ありがとうございます、
じゃ次
続きまして、
はい、ラジオネームっていうかあれですね、坂本ですね、
あ、
そうです、なんか自分の知り合いの名で読みがちにしました
、います、ラジオ名坂本、まあ、坂本ですね、はい、こんにちは坂本です、かっこいいと思うタイトル、面白そうなので音楽に絞って自分の iPod の曲一覧から探してみました、私の iPod から選んだベストかっこいいタイトルは名前をつけてやる、おお、スピッツですね、
最高じゃないですか、
時点で太陽を掴んでしまった
ですと、
名前をつけてやる、スピッツ初期の名曲名盤のタイトルですが、名前、言葉の向けられた相手を、手を触れることなく独占支配偏愛していることがわかるパワーワードだと思います、あ、なるほどね、すごいと、同じアルバムにスズムシを飼うとか、胸に咲いた黄色い花とか言ってる人の言葉、とか言ってる人の言葉とは思えませんと、シンプルなのに恐ろしくかっこいいタイトルです、うん、で、名前、太陽を掴んでしまった、ミシェルガンエレファント後期の一曲です、何か大きなものを手に入れてしまったことによる何かが終わっていく匂いをまとった大敗的な一文、解散前のバンドの姿を重ねずにいられない美しいタイトルだと思います、以下は打測ですが、タイトルの、地面に焦点を当てておびっくりと思った、曲をいくつかの要素に振り分けてみました、
おっていうタイトルがあるの
あの、それ結構、それ良さそうです。絵本でありそうですよね。おみたいな。
あの、アズマンガ大王の、あ、びっくりみたいな。
ね、うん、いいですね。四つ葉とって言いたいと思います。
あ、めちゃくちゃいいタイトル
ね。ね、はい。どうぞ、1、命令系と。ガラスを割れ。深く潜れ。白に染めろ。震えて眠れいいよね、雪ね。はい。愛で塗りつぶせ。
これ、あの、バースデーですね。
うん、3つね。今これ、4つ上げて、4つ上げてもらってますね。山田くんが、コメントしてた、動くなしで蘇れば命令系三段構えなのでインパクトがすごいですねと。生かしたタイトルになりやすい要素だと思います、命令系がね。で、あと、ニョロニョロに、挟まれた副題系。これちょっと怪しいですね、これね。シベリアンバード、ニョロニョロ、涙の渡り鳥、ニョロニョロ。シスコ、ニョロニョロ、思い出のサンフランシスコ、ニョロニョロ。
これ本当にシスコだけ言う曲なんですけど、めちゃくちゃ長いイントロだと思って。
ベルトコンベア、ニョロニョロ、恐ろしき鶏を、ニョロニョロ。あ、これいいですね。自分のリストにはあまりイケメンなタイトルがなかったんですが、副題系もかっこつけやすいと思います。これでもやっぱね、山崎ベストですよね、これね。
ああ、名前聞こえて
た。オールウェイズ、ニョロニョロ、三丁目の行
き。ちょっと違うけどね。全部あの、全部が山崎ベストになるわけではない。
バラッと、ニョロニョロってね。
名前聞こえ
てたね。で、次、一人称俺系と。ブレーキ外れた俺の心臓。
ミシェル・ガイルマンも好きなんですね。
で、俺のすべて。
あ、これスピッツの。めっちゃいい曲。
俺の赤い星。俺のすべて、俺の赤い星はスピッツの曲なのですが、このタイトルはキムタクやソリマチタカシや ローランドから発せられても、はいはいそうですか。で、何も、グッときませんが、草野正宗の、放つ一人称が俺だから良いのです。まあ、これね、それありますね。というわけで、曲のイメージを跳ねのけて、 タイトルのインパクトのみで曲を選び直すのは、新鮮な面白かったです。千葉祐介の曲多いですね。ははは、と。カラオケの歌本見ながらやっても面白そうですね、と。
ああ、面白そう。
山田かつてないウインクとかね。はい。皆さんからどんなかっこいいタイトルが聞けるか楽しみにしています。それどころの気をつけてってね。でも、俺さ、今、俺ってできたけど、最後、俺系って、うん。俺もさ、漢字で俺なのか、うん、ひらがなで俺なのか、カタカナで俺なのかで結構またちょっと違ってきますよね。
ね、もっと言うと、でも俺って比較的使わないけど、あの、僕って
さ、タイトル合うんですね。
タイトルめちゃくちゃ合うけど、その時ってやっぱ漢字になってるか、ひらがなになってるか、カタカナになってるかで、だいぶ違うじゃないですか。
そう。
で、僕、カタカナの僕がね。
いやもう、やばいですね。
気をつけろって感じだね。
カタカナのあれでも。あ、そっか、6歳の僕、
あ、
カタカナじゃなかった。
ああ
、
そっか。
でもあれ、正直、あの東大は全然好きじゃないですけど、
ね。でも、あれ、せめて僕、ひらがなの方がよかったな。だから、漢字の僕だと、ちょっと大人でも使う僕だなって感じするね。
まあ、6歳から始まってるから、
しょうがない。あ、じゃあ、カタカナか
な。で、ひらがなの僕が、なんか、一番、僕を一番、なんか、なんだろう、使うべき人が使ってる僕、うん、年齢的にも、うん、が、なんか、ひらがなの僕かな。で、カタカナの僕はね、例えば女の子が僕使うときとかで、漫画とか表記そうだけど、大体。
僕
っ子の僕はカタカナの僕だから、結構僕はね、結構やばいですよ。
だんだん、下の方から起こしてきたん
ですよ。いや、カタカナの僕はやばい。で、僕とさ、駐在さんの7日間戦争もさ、あれ漢字で僕だけどさ、あれカタカナで僕だったらさ、おいおいおいって感じだよね。駐在さん何やってんのみたいな。
何もしてねえよ、別に。そうね、カタカナ、何なんだろうね、この漢字って。多分なんかでも過去に俺らが摂取している何かがさ、カタカナで僕って書かれていて、うわってなってるやつがなんかあるからこういうモードになるわけでしょ。
つい僕らの7日間戦争でめちゃくちゃいいタイトルだと思うんですけどね。
あれって
カタカナ、ひらがなで僕らの。で、なんか感染そう。で、僕ら、あれはでも、小学生の話だから、うん、あの、彼らが僕らのって言葉を使う部分には何の、あれもないし、7日間戦争っていう言葉がいいっすよ。
そうですね。
なんか、うん、え、7日間でする戦争って何っていう。で、実もちゃんと7日間戦争の話なんだけど、ね、僕らの7日間戦争、だからチョコレート革命とかさ、なんか
革命とか戦争とかにね、
なんかこう、で、大きなものの前にでも、ちょっとなんかファンシーだったりとか、こうちっちゃい規模の言葉がつく組み合わせはいいですよね。
視覚革命とかね。
視覚革命とかね。ああ、ハイファイ新書とかね。サラダ記念日とかもちょっとそのライン違うか。
ああ、まあまあまあ。
違うか。はい、まあ、違うみたいですね。はい。
でもまあ自動書のタイトルとかって意外とそういうのあるのかもしれないですね。
うんうん、ね、何書とか私もそうじゃん。私の男とかさ、あれじゃん。あれはの漢字で私だけどさ。
そうね。
あれがだから私がひらがなでまたと違ってくるさ、
ま
あ、カタカナの私って比較的タイトルに使わないと思うしさ、
使わないし、なんかめんどくさそうな感じがある
からね。なんかバブル期のさ、なんかこうなんだろう、こう
あんまり
はっちゃけたこうメールとかの私とか、私は何々なのでしたみたいなさ、
私じゃん、あ、そ
か、私か、
私になってくるともうなんかいよいよ、
私はね、さくらももこかって言ってそれね、
あたしんちってそう考えてい いタイトル
で、あたしんちいいタイトルですね、あたしんちはいいタイトルだね、え、でもあたしんちって本当にいいタイトルだね、うんうん、だってなんかあのああいうくんちゃん系の漫画の中でさ、うん、やっぱあたしんちの話だしさ、であたしんちって表記ちょっと変えれば結構文学作品っぽいっていうかさ、うんうん、私の私んちって結構なんか例えばあの私をさ漢字と、まあ、ひらがなに私なんだよね。私じゃなくて、私んちじゃん。
うん、
私んちって書いたら結構またちょっとそれで意味合い違ってくるしさ。うんね、あれはなんか結構、私んちのって結構ちょっとこう、あどけなくはないけど、ちょっと崩した感じで言うことによって。
う
ん、
そうね、
うん。結構なんか下手で小さなお家的な感じになるじゃん。あの、意味合いとしては。
割と庶民的な感じが、
ね。
パンと伝わってくる、ね。
うん。
まあ、僕のミシェル・アネファントとかスピッツとかすごい好きなんで。まあ、
スピッツはタイトルめちゃくちゃいいです。僕最近初めてスピッツを聴き始めたんですよ。でだからとにかくね、タイトルがいい曲から聴いていこうと思って、
あ、
全部タイトルいいんですよね。
いいですね。
魔女旅に出るとか、ひばりの心とか、
あ、ひばりの心いいですね、
うん、
あのやっぱ俺一番好きなのは夜をかけるっ
ていう
のがやっぱ今名曲中の名曲なんですけど、あとそれがアルバムのタイトル三日月ロックですから、
ね、
いいです、
なんかその辺のワードセンスの良さ、まあ千葉雄介に関してはなんだろう、千葉祐介が言ってるからかっこよくなってるけど、これも他の人が言ってたら大丈夫かっていうのも結構、うん、特に最近の曲なんですけど、バースデーの さよなら最終兵器とかあるんですけど、なんか、か、うん、まあ芝居助が言うからまあ、あそっかって思うけど、他の人が言ったら俺大丈夫かなって思うなみたいな。
まあ、あるいはなんかね、それこそあれ薬師丸悦子とかがさよなら最終兵器ってまたちょっと意味が違ってきた意味でなんかね、
そうだから誰が言うかみたいなの
多少も
やっぱ入ってくる、
ね、でそれ特にアーティストだとそれはそうだね、
そう
ね、あの、
うん、
もう先に先行してるイメージがめっちゃ強いじゃないですか、うん、アーティスト、逆にアーティストでもその人性をある種言ってる部分もあったりとかすると思うから、
うん、
だからね、
そうね、
でそれさっきの坂本さんのメールにあったあの草野正宗が言う俺だからいいのであってっていうのを、うん、まあ、そうですね、
確かにこのタイトル見た時なんだってなりました、俺のすべて、
ただ湘南の風で俺のすべてだったらさ、
ああなるほど、
俺だろうなこいつらはって感じするけどさね、純恋歌とかもさ、純恋歌って俺ダセえなと思うんだけど、
うん、
純恋歌もなんかアーティストによってはなんか、あ、純恋歌かみたいなことあるかもしれないですからね、
そうね、
あ、そうでもない、う
ん、あまりでもなんか、うん、
はい、
うん、まあ、俺の全てめちゃくちゃいい曲ですけどね、
あと名前を付けてやるやっぱジャケットがなんか猫がちょっとなんかグニャってなってるさ、
うんうんうん、
あれもなんかいいっすよ、あ、曲は別に猫に名前付ける曲じゃない
じゃないっすね、うん、確かちょっとあのてかね、基本的に草野さんの曲、あの歌詞ってそんなにこう明確に誰に対してどういう風に向けてるのかってそんなに明記されないままのストーリーの話が多いけど、
解釈考察サイトみたいなのめっちゃありますね、
そう、でね、それ解釈考察サイトはねめちゃくちゃ面白いですよ、これちょっと脱線しますけど、
うんうん、
青い車って曲とかあるんですけど、これあの、はい、普通にあのスピッツの一番最初に出てたあの、非公認の、ベストアルバム、うん、リサイクルっていう曲、あ、
はいはい、
あのアルバムがあるんですけど、それとかにも入ってるし、あの最近 の, そのサイクルヒットっていう別 の, そのベストアルバムにも入ってるけど、まあ、要するに 名曲なんですよ、初期の、なんだけど、ですごい爽やかな曲なんですよ、なんだで君の青い車で旅に出ようとか言ってるんだけど、なんかどうもこれ殺してるぞっていう感じなので読み解いていくと、あとその後にスパイダーって曲も同じアルバムの中に入ってるんだけど、その曲もなんかすごい可愛い感じの曲なんだけど、これ厳密に読み解いてくると、これその地下室かなんかに女の子を監禁している的な曲だよねっていう歌詞になってたりとかしてたりとか、それから物騒な歌詞を可愛くポップに歌ってるせいで、あのちゃんと聞かないとあのこれどういうストーリーの話なのかって読み解けないし、まあ場合によっちゃっていうくらいの精神性くらいにも、まあなんていうんですか、そこまで病んだ歌詞ではないけどっていうくらいの愛情を歌ってるっていうくらいにも取れるけど、
あのホリデーって曲がストーカーの曲だっていう有名なやつとかね、とか早草ってアルバムに入ってる、
はいはいはい、なんかそう結構そういうの多くて、だからスピッツ系はね掘り下げていくといろいろ楽しいとは思う、はい、
じゃあこんなとこですかね、じゃあ次、
はい、
はい、
続きましてラジオネーム黄色さん、
はい、ありがとうございます、
肉汁の皆さんこんにちは、黄色と申します、
はい、
初心者リスナーですが、かっこいいタイトル企画ということで投稿させ
ていただきます、
自分の一押しはジェームズ・ティプリージュニアの SF 小説ラブイズザプランザプランイズザプランイズです、
あ、これかっこいいですね、
ラブイズザプランザプランイズです、
ほう、
あ、すごい難しい英語ですね、翻訳の愛は定め定めは死が有名ですが、
これもかっこいい
な、今回はドライで容赦のない英語現代を推薦します、
うん、
これどっかにカンマが入ったりする感じのタイトルなのかな、なんか文法的に僕全然読み解けないんですけど、
うん、確かになんかこう間に割るものがないと、
うん、
割ってないからかっこいいってことなん
で、まあそう、
ああなるほどなるほど、
はい、で作品自体も生殖 SF の最高傑作、
はい、
生殖ってのはもう、まあ、生殖行為の生殖、
はいはい、
生殖 SF の最高傑作、そんなジャンルがあるんですか、タイトルの不吉さが本編に増して気に入っています、最後のデスに続くタイトルの乾いていて熱くかつストロングな響きが男性ペンネームを用いて活躍し、最後には地方により衰弱した夫をショットガンで射殺し、自らの頭も打ち抜いて作者と呼応するようで不謹慎ですが魅力的だと思います、あと英語なのがかっこいいですよね、
確かに、
他にもマカロニウエスタンザ・グレート・サイレンス放題殺しが静かに
やってる、2票入っちゃったじゃん、
とか、
はい、短編小説集ワールド・バニッシュ・ザ・アゲイン・アンド・アゲイン、
あ、いいっすね、
放題世界は何回もする、これかっこいいっ
すね、
アゲイン・アンド・アゲインってかっこいいっすね、
いいっすね、
世界は何回も消滅するとか英語タイトルは条件反射でかっこいいと思ってるの、なるほど、時点で日本語の日本での一番は中原雅也の小説、
中原雅也そうだよな、
子猫が読む乱暴者日記です子猫の可愛さ、暴力の不穏さ、日記というパーソナルの三拍子が揃ったタイトル、最高にかっこいいですね、はい、 作中いきなり人参を蹴飛ばした挙句、俺は生まれながらの乱暴者さ、ガンジーの断食もマザーテレサの迫害もワシントンの正直さも俺の暴走を止めることはできないという唐突な暴力描写が出てくるのもかっこいい。文章に思想感があり短くて読みやすいので暴力と空虚さに飢えた方におすすめです。中身に関わらずかっこいいタイトルという企画趣旨から少し外れてしまったような気がしますが、ここ最近のエンタメの話をする機会が減ってしまったところ、いろいろな話ができてとても楽しかったです。メンバーによるかっこいい判定やリスナーの皆様のかっこいいタイトルを聞くのが楽しみにします。でちょっとあの普通歌の内容が少し後半に入っているので、そちらも優秀に読みます、はい。最後に打足ですが270回、何回だっけこれ、その順にいたしようか、の簡単な感想とリモート録音についての普通歌です。社会的距離を保てというご時世下のリモート録音お疲れ様です。お互いの顔が見えない中長時間の録音大変かと思いますが、その住人たちは会話ネットフリックスの動向も聞けていつも通り面白かったです。皆さんの意見の通りネットフリックスの配信形態と家でダラダラ見られるカウチポチと映画の相性がいいのでしょうね。肉質で扱うような深く語る映画というより、お酒を飲んでスナック菓子をつまみながら流し見するのにちょうどいい温度感の映画が動画配信で増えてくるものかと思いつつ、そこで得た利益やドキュメンタリーそこで得た利益をドキュメンタリーやホースガールなどの文芸作品、文芸的な作品など単品では稼ぎにくい作品にも回せるようになるなら商業的ブランド的にもありなのかもしれません。リモート会議については自分も職場で苦労しているのですが、マイクの音量音質を全員である程度揃えると聞きづらさがだいぶ減ってリラックスして喋れるようになりますよ。通信が取り入れるのはもう仕様なので気にしないで会話を続けてしまえば大丈夫です、というか3000円程度でも専用マイクがあると音質はだいぶ改善します。すいません、パソコン付属のマイクしかないようであれば欲しいものリストで公開してくれれば、長時間聞いている自分も含む全リスナーのためにもマジで1人3000円くらいなら何とかするのでと書いたものの、自分は肉質は聞きやすいから聞いているというより話の内容に興味があるから聞いているので、結局音質関わらず気楽に話せる環境が一番大事なのかもしれません。
これ重要ですよね、聞きやすさよりもっていうね。
オンラインではそれが一番難しいという話なんでしょうが、少しでも参考になりましたら幸いです。すごい
なんか
参考になるわけです、以上、お世界が極まるコメントになってしまいましたが、とんでもないです。外に出る機会が少なくなり、より一層暇かつ他人と雑談する機会が減ってしまっているので、無理のない範囲で配信続けてもらえると一リスナーとしてはとても嬉しいです。長文大変失礼いたしました。いろいろと先が見通しにくい世の中ですが、肉汁の皆さんも健康にはどうぞお気をつけて健やかにお過ごしください。
ありがとうございます。
楽しみにしていますので、
なんかでもあれですね、それぞれレコーダー回す方式にしてから、
聞きやすかった
ね。聞きましたね、
まあ、お互いの声がちょっと聞き取れなくて、
やり取りの間の部分に関しては、
ね、そこはしょうがないとしても、まあ、聞きやすくはねだいぶあったんで、まあ、とりあえずその当面こういう状態だったら、まあ、この体制でも別にいいんですけど、隔離体制で、ちなみになんかさ、ウイルスって全然関係なくなっちゃうんですけど、ウイルスっていうものをの対処法としてさ、今こういうのやってる時にさ、他 の, フェーズ6っていう映画とかもそうなんですけど、ウイルスものの時にさ、こういうのやった時にさ、ここにこうちょっと隙間がベリベリってできた時にさ、それで大パニック起きたりとか、
はいはいはいはい、防護服破けるとかね。
で、高島くんのところ の, ビニールもほぼ剥がれてる。
これはなんかもうね、面倒くさくてつけてないん
で。それ大変
だ。いや、まあ、飛沫が別に防げてるから問題ないんだけど、でもなんかそう、映画で得た知識のさ、感覚からするともう、
こっからなんか、ふわってやったら、
そう、ふわってこっからこう隙間が入ってて、わーわーみたいになるなって思って、関係ないですね。
いや、
あれですね、ほら、キャビンフィーバーもね、感染症。
ああ、はい。
冷静に考えたら確かにね、別に飛沫系感染だったら別にそのちょっと隙間できたぐらいで別にどうこうなるもんではなかなかなかったり
する
。
でも感染リスクはなんか下げていこうっていうのが問題で、ゼロにするのは無理だから。
ね。
ね、
うん。マスクしてても、
そうね、
吸い込むし、出るしっていうことですからね。
あと粘膜ってシャットアウト最終的にしようねっていうことじゃないですか、要は。
まあ、目こすらないとかね。
ああ。
そういう。
ほら、こするね。
こするにしても目こすりたくなったらとりあえずもうすごい手洗ってからこするみたいな。
そんなだって目こするの、そ
今かいいっつってんだよ
ね。
知らねえよ。
じゃあこすんねじゃあこすんねえよってなるよね。目こすりたいんだけど、あ、じゃあ手洗ったりして、じゃあこすんねえよってなるよね。
知らんよ
あ、そうっすか
はい、はい、でタイトルね、
はい、
かっこいいっすね、上げてくる
ワールドパニッシーズアゲインアゲインはかなり
かっこいいですね。
やっぱアゲンアゲインとかさ、さっきのキルキルとかもそうだけど、こう2つ単語続くのかっこいいね、
うん、
特に英単語だとかっこいいね、
うんうん、英語だとね、なんかその単語2つ並ぶことって多分日本語よりもちょっと特殊な気がなんとなくするんですけど、
うん、
その分それがちゃんとこう成立してる文法なんだみたいなかっこよさって、うん、なんか多分英語話者じゃないからなんだろうけど、
うん、
感じやすいですね。このプランザプランみたいな、
プランザプランかっこいいですね、これ。なんか一瞬入力間違いかなと思ったんですけど、これかっこいいですね。
ラブイズザプラン。
で、多分一回、さ、イズです。
で、ザプラン。
だ、愛は計画ってことで、愛は定め定めなしっていうことね。でもこれなんか、この反復する感じいいっすよね。これもね。これかっこいいですね。
そうね。アゲインアンド、そうね。なんだろうね。ワールドバニッシュ、まあバニッシーズがかっこいい。
バニッシュはかっこいい。
バニッシュかっこいい。バニッシングもかっこいいもんだって。バニッシング消失もかっこいいもん。
ワールドもかっこいいし。
ね。
そうね。
ワールドイズマイン。
かっこいい言葉しか並んで、アゲインもなんだかんだかっこいいですからね。
でもなんかこれデスドラゴンファイヤーはめっちゃかっこ悪いじゃん、うん、かっこいい単語だよ一個ずつ。
いやだからそのか、うん、いやだから多分ここで評価する人たちの年齢層をグッと下げたら多分デスドラゴンファイヤーの印象ですよ。
そう、うん、かっこいいっつって、う
ん、いやでもなんかなんとかなんとかでアゲインアゲインはなんかその全部アから始まる、うん、A から始まるからアゲアンダゲンみたいな、うん、なんかちょっと
アゲンダゲンみたいな、
なんか言葉がステップするじゃん、アゲアンダゲンみたいな、はい、アゲンダゲンみたいな、うん、別の単語に聞こえるっていうのがやっぱアゲインアンドアゲインのいいところです
ね。英語だからってもあるけど、やっぱこうインフムっていうのがかっ、多分日本語のタイトルでインフムからかっこいいってあんまりないと思うんだけど、うん、だ英語のタイトルやっぱ
オレンジレンジとか、
オレンジレンジか、俺オレンジレンジ、俺オレンジレンジはかっこよくないと思うよ。
でも最初なんかうまいこと言うなって思ってる。
そう、オレンジレンジ、まあそう、
いやいや最初はね。
日本だとそもそも客員っていうのがあんまないっていう問題もありますけど
ね、
うん、
まあね、
うん、あの英語特有のさ表記でさ俺すごい好きなやつがさ、うん、あのこれ多分エヴァの劇場版のサブ、なんかサブタイトルみたいな
You are not alone、
You are not alone だったんですか、うん、まあ、あれあの他にも多分あの同じ表記のやついっぱいあるんだけど、あのああいうのさ、なんか You are alone っていうのがカッコで載って
る、わかるわかる、
で あ, のあとあれ、バンプの曲とかでもあの Please for Div っていう曲あるんですけど、これあの For Div の前の Please に書くわけですよ。
あ、いいっすよね。
そ う, そうするとあの許しっていう意味と許してくださいっていう意味が2つ入ることになりますよね、
うん、
そうだからあの自分が誰かを許すっていうことの他に、うん、誰かにすごい許してほしいっていうこと の願いの意味にもなったりとか、うん、You are not alone もだってお前はアローンだって言ってるのと一人じゃないって言ってもかっこつけ、なんかあのニュアンスってなんかこう
You can カッコノットアドバンスと
か
ですね、
とか
いいっすね、
うん、
あれ何なんだろうね、なんか、
ね、いいよね、
誰がどう発明した表記なのかよく分かんない、
やっぱなんか英語のタイトルってさ、なんかそのカッコでなんかダブルミーニングにしたりとかさ、うん、するのってたまにあるじゃないですか、ね、あれ上がるんですよ、あのレディオヘッドの曲でもなんかカッコナイスドリームって曲があって、ザ・ベンズに入ってるんですけど、なんかいいなみたいな、
あれさ厳密にどういうニュアンスなんだろうね、
ね、
なんか単純にダブルミーニング、モーニンググローリーとかも入る。
あ、What's the story?
これ次のあれでメールで。
あ、失礼しました。
じゃあ、行きますか。じゃあ次のメール行きましょう。はい。
ネタバレ。
はい。
はい。
はい、次誰、
はい、じゃあ、
お願いします。
はい、ラジオネームピカチュウのパパ。
はい。
肉地図の皆さん、こんにちは。
はい。
東京ソング界でシーンズタイムズのタイトルを決める際、竹木さんが、タイトルに記号が入っているとかっこいいとおっしゃっていましたが、自分も同じように思いました。そのため好きなタイトルとして UK バンドオアシスのアルバム What's the story? モーニンググローリーを挙げたいと思います。最初の What's the story? の部分をカッコに入れている、表記にかっこよさを感じます。他にもオアシスの影響を受けていると思われるベースボールベアのサードアルバムWhat is the love? Love and Pop とか、うん、嵐の曲 リ、マーク、
リマーカブル
なんかもかっこいいと思います。前面に押し出されているタイトルにあえて記号を入れて ひねり加える点にセンスの良さを感じるのでしょうか。ちなみに音符とか星みたいなポップな記号のついているタイトルはあまり好きではありません。
涙がキラリとかダメなの？
ダイヤモンド愉快とかな。
ぶっちゃけ涙がキラリは別にかっこいいタイトルではないから、うん、
映画のタイトルはそして船は行く、そして誰もいなくなった、いい、ね、そして人生は続く、多分悪魔が夜がまた来る、それからといった接続詞副詞系のタイトル、またその男凶暴につき、その夜の侍、
うん、
その住人たちはこの空の花といった、こそわど言葉系のタイトルが好きです、
うんうん、
これもタイトルであるという タイトルであるにもかかわらず、タイトルというより文章に用いられる言葉をあえて使うセンスの良さがかっこいいと思います。
うん、ここで出てるわけですね。かっこ英語表記も、
うん、まあかっこいいですな、確かにな、
うん、これはね、
かっこ系はもう好きですね、うん。
ダブルミーニングってことでいいのかな、単純に。モーニング・グローリーでもさ、フォア・ザ・ストーリーとモーニング・グローリー単体だとなんか変わるのね、なんかニュアンスが。いまいち。
でもこれ、文章の中でカッコでくくるっていうのと、単語自体の中にカッコで、まあ、嵐のとかそう。
あ、そうね。それはちょっとまた微妙に違う。
うん。まあなんか、多分、そういうのがあったからのこれだとは思うけど。
確かにね、モーニング・グローリーって通称読んでほしいけど、それにはフォア・ザ・ストーリーっていうミーニングもちょっとかかってるよってい
う。
とかなのかね。
まあ、文章の中で入れるのと単語の中でくぐるのって結構ね、だから日本語はもうこれできないじゃん。
できない。
あの、うん、それなんか今パッと出てこないけど、なんかこう、なんかの単語の中に別の意味合いの言葉も、なんとか取らな、例えば、なんかでも、できるか逆に、小鳥って本があって、なんか昔働いてた映画館の同期の人が出した本なんだけど、うん、それが子が虎なのよ。
うん、
で、鳥って書いて小鳥って本で、なんかだからそれはなんかすごい虎っていう強いもののことを言いたいけど同時に小鳥って弱々しいものみたいなことを言いたいみたいなことでなんか出したんだけど、うん、なんかとかの表記にも結構近いじゃん。その、うん、一つの単語の中である部分を、そこだけ抜き出すとそれはそれで一つの意味になるみたいなの抜き出すって。
うん、難しいと思うんだよな。なんか多分日本語だと、例えば断言するときに何々をするっていうのが、うん、しないに変化しちゃうじゃない。
うん、
で英語だと多分そのキャンをキャンの後にノットをカッコでつけるの、
うん、
だったらそれでその1単語追加することでできるから、
うんうん、
多分ちょっと言葉としての構造上なかなか難しかったりするのかもしれないけど、
うんうんうん、ね、意味合いとして同じものはできるけど、それを表記にした時のこうスマートさっていうのはね、なかなか、
これでもね、そうね、かっこいいな、うん、モーニング・グローリー確かにかっこいいな、
かっこいいですね。
モーニング・グローリーどういう、
僕はマサダチ？
マサダチ？
それ言いたかったでしょ、今。絶対そうだよね。それ言いたかったでしょ、今。
あれ、モーニング・グローリーってなんか確かそんな、マジでそんな意味なかったっ
け？朝焼けみたいなこと？
あ、そうなの？
わかんない。
なんか花の名前よかった、モーニング・グローリーって。
なんかさ、気象用語じゃなかったっけ、なんか。
諸説出てますよ、今。
モーニング・グローリー、意味、朝顔。
ほら、花の前だよ、ほら。
あ、そうなんだ。あ、でもほら、毒、ペニスの朝立ちだって。毒症。俺確かそれ読んだんだよ、どっかで。
なんで俗称から知るんだよ。
そういうことあるけどね。そういうことあるけどね。
本質だから多分そういう意味でやってるでしょ、絶
対。う
ん。ああ、なるほどね。
で、この後の、そしてとかね、から始まるの確かにかっこいいですね。
うん。そしてまあ、ずっと出てる、あるいは。
アルビーという名の犬、かっこいいな。
アルビーという名が友情なんじゃない？
かっこいいよ、だって。
こんなに出てくるんだから。はい。その住人たちはもうまあ、
うん、
ね、内容のあれはさ、うん、抜きにすればタイトルとしては確かに、
あとその夜の侍ってめちゃくちゃいいタイトル、
かっこいい
ですね、だこれちょっとまあ内容に入っちゃうけど、全く時代劇とかじゃないのに、うん、その夜の侍っていうタイトルがね、
そうね、しかも別にその侍性とかもさ、うん、
ね、
なんつうの、その主人公の性格上はない
かです、うん、プチンプリンするだけないからね、プチンってな
れね、高山松とかブチギレでプチンプリン、
プチンプリン食うプチンするっていう
か、ね、ダブルミニゲーが、
そう、はあ、プチンプリンとかでよかったのもダメがつタイトルね。プチンダメでよかったわけだからね。
その男凶暴につきもね、まあ、もはやもうクラシックすぎるけど、あれこれもさ、その男凶暴につきもさ、容態がバイオレントコップっていうなんか雑なのもいいよね。
だから
そこはね、変にね、なんか、ディスガイズ・バイオレンス
とか、ね、
じゃなくて、バイオレントコップって、あ、なんか、すげえコップってことまで言っちゃうんだね。暴力警察ってことでしょ。
その男凶暴につき文字りはやっぱ多いですからね。
そうね。
全く同じ、その男凶暴につきってタイトルの凶暴狂った棒って書いて、
あ、
ね、あの、エロモキュメンタリーみたいな山下信弘撮ったりしますしね。
あれってあの感じのタイトルって、その北野武が
初じゃないですか。
それで言うとさ、3対 4X10 月ってさ、なんか類似するタイトルマジで
ない。ない。ま
あ、だから最初読み方わかんなすぎ
る。引用しづらすぎるし。
3-4。
そう、間違えるやついるよね。うん、俺それもなんか、
読み方、だから最初で見た時わかんないでしょ、あれ。
3対。でもなんかあれ、でもさ、一回覚えると言いたくなるよね。うん、3対 4X10 月。でもなんか北野武の映画のタイトルって、なんか、一貫したイズムってないね。
あんまないんじゃない、なんかこういうたけしっぽいタイトルだなってあんまないよね。
なんか宮崎駿ってかジブリとかって結構まあ何々の何々は結構ずっと続いてるじゃないですか。風の谷のナウシカ、魔女の宅急便とかさ、うん、北野武だって一作目だからその男凶暴につきで、次が
ソナ4X10月、
ソナチネ、
いやあの夏
だ、あ夏、あ夏一番出画目、ソナチネ、
キッズリターン、
キッズリターン、ハンダビーブラザー、
菊次郎がその前、その前に入ってる、
菊次郎の夏、
ブラザー、ドールス、ザトイチ、タケシーズ、監督万歳、アキレスとカメ、アウトレイジ、アウトレイジビヨンド、リュウゾウとシリの子分たち、アウトレイジ最終章、
そうみんなやってるかとかもあるもんね。
あ、そうだね、
あ、
そう
だね、
なんか一貫したイズムってね、ドールとブラザーってまあ英語一文字ってやっぱそうだけどって感じだけど、うん、なんかね、
ね、
そうね、マジで多分ないと思う、うん、あの夏なんか、だから割とその最初の頃はちょっと文学的っちゃ文学的で、うん、ちょっとポエティックなタイトルが多いけど、
あの夏一番質感もいいタイトルだと思うけどね、
いいタイトルだね、まあ、丸つくのもね、これ丸つけるのがかっこよくなるときとシャラくせえなってなるときってありますよね、正直
例えば
ちょっと今パッと出てこない、
乾き丸とか、
ああそれはね、
世界の中心大王作ってあれ丸つく、
分かんない、もう俺世界の中心大王作文に対する興味があんまりないから
世界の中心大王作文について考えたことがあんまり、あ丸つかねえわ、点がつくだけだね、
世界の中心で点作文、うん、どうなのさ、だから世界の中心大王作文もさ、もうなんか慣れちゃったからあれだけどさ、うん、なんかまあ割といいタイトルではありますよね、あの内容の話でさ、
世界の中心に愛を叫んだ獣から
が取
れる、ああうん、そうそうそう、
どうなんだろう、だからそのもうバイアスがさ、
ああね、
そのまあまあ、かかりすぎちゃってね、
ついに今すっごい世界の中心で愛を叫ぶみたいな状態で撮ってるんですからね、
うん、
あまあ無機質よね、
ね、
うん、はい、
はい、
あんまりそう、確かにでも俺世界中について考えたことないわ、
うん、なんかさ、ちょっと不謹慎なこと言う、
はい、
あのちょっとあの下ネタ言うから、あの不愉快な人聞こないでください、
なんかあのここだけ
の ラバーマンの AV ってあるじゃないですか、
ああ
の こういうなんかこう女の人の体だけなんかこう
ラバーでバキュームベッドみたいな、
そうそうそうあるじゃないですか、うん、あれってさ、セカチュウ見てあれに目覚めた人ってさ、いそうじゃない、
セカチュウって何、ラバー、
いやあのセカチュウこうシート越しにキスすんね、
うん、まあ有名なシーンですよね、
そう、なんかああみたいな、シート越しにキスいいなみたいな、ああみたいな、
ラバーと関係なくね、
関係ないか、
は
い、
ラバーは全身のこう圧迫感となんかその質感の
どっちかってい
う
と、あなんか越しに何かやってるのがいいってことではないんだ、ラバーの食感がいいってことなの、
ウルトラマンとかの方なんじゃないの、
う
ん、
そうそうそう、うん、なんか
そっち
生地的なフェティッシュとか、うん、密閉感とか、
あそういうこと、
あと、ま、マミイカとかなんか
うう スーパーヒーローもの の、うん、の女性ヒーローがこうピチピチの、うん、あのタトゥーマンみたいな格好してるのがエロく感じる、
ああそれはそっか、それはまああるね、はい、
とかそういう、うん、
失礼しました、
はい、それもね、まあいいや、ちょっとただ本題と外れるからもやめとこう、そこ
は、ね、はい、失礼しました、はい、そうかね、大丈夫だな、話もだけど、あのそしてとかその系ね、まあ、その男とかも、ね、うん、かっこいいですね、
そうですね、はい、多分悪魔がいいですね、
いいですね、
多分悪魔が何なんだよっていう、
うんうん、いいですね、何なんだよってやっぱ何なんだよ、大事これ
悪魔っていうのもやっぱだからちょっとつけようによるっていう、
悪魔ね、うん、先ほども話戻っていきましょう、悪魔ね、悪魔、悪魔デス天使、
悪魔ドラゴン、
ね、ドラゴン、
ドラゴン悪魔天使、
ドラゴン悪魔、それ逆にかっこいい、それトリプルファイヤー的にかっこいい、
ああ、
うん、
なんか、
うん、ドラゴン悪魔天使かっこいい、
いやそうかな、え、なんか逆の逆にさ狙ってね、そうやって味の濃いバーと並べちゃって受けると思ったんでしょっていうの
が、これ来世で高校生だったらクマそのバンド名で、
いや
バンド、
逆にそれも分かってつけてますよ感がうぜえわ、その高校生
えまして、うん、俺今だったらつけたけど高校生だったらつけてる
かもしれない、だから普通に自分がかっこいいと思う名前つけりゃいいじゃねえかと思う、
あそうで竹木さん高校の時ってバンド組んでました、
うん、
なんていう名前だった、
だからそれがノーネームとかつけられて、なんかその名前つけみたいな、いやいやいや頑張って練習してんだからちゃんと考えようぜって、
なんかそのスカス感じダサいね、
うん、
結構で多分さ毎年いるじゃんその名前のバンド名ね、
ダサいね、
それはちょっと あくまで言うと僕あの、まあ、ゲームタイトルにまたなりますけど、デビルメイクライってすごい
好き
な
ん
ですよ、
ね、
いいっすよね、
うん、泣かないからね、悪魔の涙みたいな、なんかさっきの
あ
デビルは泣かないですからね本来は、ね、
あでもって考えると思う、悪魔の涙ってちょっと
かっこいいでしょ、
かっこいいね、ほら
これ最終的にこれも デビルメイクアイが一番かっこいいタイトル。
いや、それはないな。それプシーキャットの方がかっこいいもんね、今のところ。
まあ、あと、デビルメイクアイ の一番ハードモードが、ダンテマストダイっていうタイトルなんですけど。
まあ、ダンテって主人公。
主人公。だから、まあ、
もうダンテも死ぬぐらい。
死ぬっていうののかけ方とかはすごい好きです
。うんうん、すごいなんかもうちょっと辛さの度合いみたいになってきちゃうね。そうですよ。ダンテだ、まあなんかもうなんか、そういうさ、凄さの。
ちっからみたいな。
北極みたいな。
あ、じゃあ、すいません、ダンテマストダイで、お、お客さん大丈夫ですかみたいな。うん、は
い。ただし、マジックスパイスかなんかってなんか変な辛さのランクあるんだよ。
ああ。
そうですね。
だから、ね、うちのいとこがすっげえ辛さ好きで、うん、なんか、一人だけ家族みんなで飯食ってる時なんかデスソース持ってきて
く
れ
る。そういう人。
なんかね、なんか言ってた。辛さの度合いのなんか すごい。でも、なんかあれ、中本でさ、北極って言ったのとか多分そのイズムね、多分ね。
北極ってね、なんか辛さっていうより寒さのイメージが。
でもなんかそこか、タイトルじゃないけど、まあまあまあ、センスあるよね。北極っていうのがね。
マジックスパイはあれだ、なんかアクエリアスとかそんなんじゃなくて。むしろなんか神の名前。でもアクエリアスって言うと俺ら的には
そうだ、ね、
ストリンクじゃん。なんか、
辛くなさそうな、
ね。涼しそう。
ね。
う
ん、なんかこうサッカー選手が走ってるみたいな感じになっちゃうね。はい。
はい。はい、まあ、そんな感じですね。
パパさん、ありがとうございます。
これ、時間的に今、12人読んだんですよ。
あ、俺結構。
ぐらいでちょっと割ります多分、絶対パート2になっちゃうと思う。
じゃ
あ、やりましょうか。はい。
パート1の最後。
じゃあ、最後、パート1の最後読みます。ラジオネーム、トドちゃんさんから
いただきます。はい、ありがとうございます。
トドちゃん。
はい。
トドちゃんさんです。
はい。
ありがとうございます。肉地図の皆さん、こんにちは。トドちゃんと言います、
はい、
作品の内容が良ければどんなタイトルでもかっこよく思えてくるのが悩ましいところですが、自分が実際にジャケ買いならぬタイトル買いをしたものをダラダラ上げさせていただきます、
うん、
ボリューム多すぎたら適当に端折ってください。
読みますよ。
すいません、
はい、
まず曲名ではギターウルフのカンフーラモーン頂上決戦、生かした単語を3つつなげれば3倍かっこいいというシンプルな発想、
うん、
アルバムタイトルミサイルミーも痺れてガレージパンクに興味がなかった自分も迷わず購入は、なんとかミーっていいよ、
うん、
スーパーサイズミー、
うん、あ、スーパーサイズミーね、
プリーズプリーズミ
ー、
スーパーサイズミー、
それとライムスターの君の瞳に映る俺に乾杯、
経
営していた扉を開いてくれたタイトル、女の子と酒を飲むときこれ言って受けを取ったつもりでいた若気のいたり、
うわかっこいいってのはちょっと違うけど、
うん、
面白いけど、
面白い、うん、映画では深
さつきが
いつかギラギラする、
はい、かっこいいね、これかっこいいですね、
もともとは川の、ノリオ、
ノリオじゃないですかね、
川野ノリオのジャズ小説から引用していて、戦前の日本共産党を描いた映画に尽きるはずが、証券千葉真一石橋蓮司出演のギャング映画のタイトルとして牽制したという、う
ん、ケーパーものですね。
あと若松浩二の60年代70年代のタイトルはどれもタイトル
でした ね、
うん、いいね、僕が好きなのは新宿マッドと八幡無宿、男殺し女殺し裸の銃弾です。八幡無宿でいいの、
てだからロマンポロだから、ポルノ、まあ、若松浩二はロマンポロじゃないですけど、ポルノ周りいいね。うん、ポルノ映画周りね、うん。
で、小説だと、マリオ・バルガス・リョサの都会と犬ども。
ああ、いいですね。犬
とか犬たちだったら多分読んでなかったな。
ど、う、も、ん、どもいいな。
うん、次の来てるな。
はい、次、ペルーの少年士官学校での内部構想を描いた、クローズとシティオンごとを足して
。これ、マリオ・リョサの、都会の犬どもの説明です、
ね。あ、ごめんなさい。あ、すいません。都会の都会と犬どもが、ペルーの少年士官学校での内部構想を描いたクローズとシティオブゴッドを足してさらにハードにしたような傑作でした、
うん、
で次、それと J.G. バラードの短編小説、うん、残虐行為展覧
会、あーかっこいい、
収録作品も夏の人食い人種たちあなたと私と連続体、下り坂レースに見立てた J.F. ケネディ暗殺と傑作ぞ
ろい、
最後はやや変則ですが、坂口安吾の暗号、坂口の暗号をダジャレかよと読んでみたら、暗号が書いたとはとても思えない号泣必須のヒューマンストーリー、ちなみに暗号とは暗号のことでした、
あ、計測みたいなことですね、これね、
なるほど、リアルで雑談することがコロナでめっきり減ってしまい、皆さんの語り合いを聞くのを今まで以上に楽しみになっております、お体気をつけてお過ごしください、ではまた、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
なるほど、
はい、
いつかギラギラする日
かっこいい、ね、かっこいいね、ギラギラする日ってのがかっこいいね、やっぱこの擬音もさ、タイトルにだからドカドカとかさ、ドカドカうるさいロックンロールバンドとかさ、なんかこうギラギラとかさ、なんかこうそうズタズタとかさ、かギザギザハートの子守とかさ、ありますけど、なんかやっぱこれ擬音なかなか使い方って、下手するとギザギザハートの子守だったら僕ダサいと思うんですけど、どうですか、
いやあんまりかっこいいと思わない、
正直、まあ難しいんですか結構擬音って、でもいつかギラギラする日、しかもいつかっていうのがね、
うん、
いいですよね。
こういいですね。まあ、これ確かに別なんかストーリーあんま知らんくても、うん、まあでもなんかトーンはわかるじゃん。うん、
でもね、いつかギラギラする日って映画なんだよこれが。そうだね。うん、さらに。
実際見たら本当にそういう映画だし、面白いしね、まあ、実際。
そう。
他だってカーチェイス
ですね。
そうね。
いいですね。
バラードいいっすよやっぱり。
ジェシーバラード。
全然知らないですけど。残虐行為展なんか、
ね。あ、これね、あの。この中で僕が一番好きなのはどうして私はドナルド・レーガンをファックしたいのかっていう。これすごい好きなんですよ。
全部そんな感じのタイプなん
ですよ。そうそうそうそう。
いいですね。
これは何ですか、いつぐらいの小
説ですか。70年代60年代かなのもう超ハードな、超硬派な SF でもうほぼ意味をなしてないような小説、
うん、
イメージの断片をどんどんつなげたような小説なんだけど、
うん、
あれっすね、多分あのジョイディビジョンのイアン・カーティスとかが超影響を受けてる、
すごい。ちょっとあの今タイトル各章のタイトルが出てきたんで読みますけど、
うん、
第1章が残虐行為展覧会で、その後が死の大学暗殺狂気あなたコーママリリン・モンローある精神衰弱のための覚書、このあるなんとかなんとか
いいっすね、
なんとかってです、いいっすね、あのデカローグの、ね、タイトルとかすごいですけど、巨大なアメリカのヌード何ですかそれ夏の人食い人たち人間の顔の耐久性、これはいじめっ子がなんか大切に考えたタイトルで、あなたと私と連続体、あ、これですね、ジャクリーン・ケネディ暗殺計画、愛とナパーム弾アメリカ輸出品、
はいはい、
アメリカ輸出品アイドル、あ、これかっこいいな、衝突、アメリカの世代、どうして私はロナルド・レーガンをパックしたいのか、で最後は下り坂自転車レースとみなしたジェイフ・ケネディの暗殺というですね。
結構ですね、はい、あの人、あいつクロネンバーグのクラッシュ
が
原作ですね。
はいはいはい、
あのジェイジ・バラード、
なんかでもあれ多分これに影響受けただろうなみたいなタイトルのパロディを結構 SF 漫画とかだと見ます、
う
ん、俺の場合ですけど、
愛とナパーム弾アメリカ輸出品って最高のタイトルなんですよ。その通り
アメリカ感のなんか、
ね、
そう、あ、とかアメリカがそのガンガン頼んでもねえのに輸出していた愛とナパーム弾、
なんかその戦争ワードとかをさっき高島君が言ったジョイディビジョンとかもそうだけど、なんか戦争のこの残虐行為ワードをなんかカジュアルっていうか、なんか使う感じってなんかかっこいいよね、ナパーム弾とかイアンジョーとかさ、なんか
そうね、今戦争映画がそもそもかっこいいタイトル多いっていうのはあります
ね。あれだ、あのスピルバーグの太陽の帝国、
はいはい、
原作っすよ、ジェイジ・バラード、
原作の方なんかやばいかったりとかするの、
あれ結構、あ、でも太陽の帝国はそこまでは割と読みやすい部類、
じゃあ一応ある程度原作通りにちゃんと、
うん、そう
あれですね、クリスチャン・ベールだね、
そうそうそう、
太陽の帝国ね、
はい、いいですね。あと、若松浩二あれですね、あの新宿泥棒日記とか、
うん、
あとあの処女ゲバゲバとか、そこら辺の、うん、処女ゲバゲバ結構好きなんですけどね、
うんうんうん、
若松浩二周りだとね、前からでもタイトルかっこいいです、あとあのあれ、水のないプールとかもそうですよね、あ、はいはい、あ、水のないプール結構いいタイトルですよね、うん、
かっこいいですね、
水の中のナイフとかもいい、ロマン・ポランスキ
ー、ああいいですね、
水プール系タイトルでいいよ
いやそんなにいっぱいある
スイートプールサイドとか
まあまあまあ言うたら言うたら、うん、
あ、俺分かんないですけど、天使の甲骨っていうの
が、ああ天使、やっぱ天使
って、天使
は
割とつい
て、まあ、天使はまあポルノ映画多いからね、
割と甲骨、うん、そうね、
だから最初のさギターウルフのさなんかミサイルミーっていう、ね、
うん、
確かに
シンプルだけど、
うん、そうですね、
なんか日本人がなんとかミーってつける言語センスってあんまないと思うんだけど、
うん、
あ、そうきたかみたいな、
うん、いや、いいね、フリーズミーですね、
いいっすね、
残虐行為展覧会、いや、なんか展覧会とかよくないですか、
展覧会いいっすね、
展覧会、うん、
これそのまま確かジョイディビジョンのあの、はい、クローさんの1曲
目、ああ、なんとかエキシビジョン、
そうそうそう、
あ
の、
ズンタカタンタンとかとかとかとかズンタカタンタン
の曲名ですね、
そうか、そうか、どうやってちょっと聞き覚えてるかなんかね、
あ、
あれですね、日本 の、 あの SF ホラー小説作家の小林康美って人いるんですけど、
はい、
あのこの人が蔵物博覧会ってやってる、多分これ元ネタなん
ですけど、鬼畜大宴会とかもな、
ああ鬼畜大宴会いいタイトルだね、
うん、
かっこいいのはちょっと違うけどね。
いやだから鬼畜大宴会何がいいってね、あれ提供が松竹なんだけど、松竹の竹の字が畜生の竹なんですよ。
あにしてる、ね、
そう、であれ、まあ、鬼畜大宴会ってそんな好きな映画でもないんだけど、うん、鬼畜大宴会松竹って出た瞬間のテンションは上がりますね。
あれ鬼人たちの晩餐だっけ、なんかそんな映画あったよね、なんか変なやつが家の晩餐に来るみたいな。
鬼畜たちの晩餐
なんかリメイクとオリジナルで2個あった気がする、ね、なんかロゴなんですけど、
いいですね。
なんか晩餐会とか展覧会ってなんか ちょっと昔のなんかブルジョワ感をあえてこう断脚にした系タイトルって上がりますね。
いいですね。あとさっきのドモ、ドモいいね。やっぱ地獄に落ちた野郎ドモとかね。あドモいい。太刀じゃなくてドモって分かります、確かに。
ちょっとこう
ふぬけども悲しみ。
そう、ふぬけども悲しみのアイミスロいいよね、うん。かっこいい。
あの映画ってさ、映画とかまあ原作小説、うん、あれなんか女性からの支持率半端ないよね。
ああ、う
ん。好きな人多いですよね。
言いたいもんね。ふぬけども悲しみの愛を見せろって、ね。うん、
なんか割と起きてることはね、なんか一軒の家の中での小規模な、なんか、恨み合いっ子みたいな感じなんだけど。
だから、ふぬけ、なんかこう、あれだよね、こう、君をふんぬの、ふんどの川を渡れって言うらしいですか、
はいはいはい。
なんかそのイズムに近いよね。ふぬけども悲しみの愛を見せろって。君のふんどの川を渡れみたいな。
呼びかけ系
タイトル。ふんどの川とかさ、こう悲しみの愛とかさ。に怒ってるんですよ。ふんどの川、ふんどの川を渡れってさ、すごくない？ふんどの川ってなんだよみたいな。はい
はい。
あれふんどって読むの？
ふんど。
あ、そうなの、うん。
ふんですよ。
あれ合ってる？わかんない。
あ、あれふんどふんど。
ああ。あ、ふんどですね。
ふんどですよ。
ふんどとふんどとどっち
が？どれふんどですよ。姉がふんどです。
あと最後のさ、なんかその。暗号ってさ、なんかその、うん、あ自分の何あの、まあ、著者名の文字入りかなって思ったら、うん、実は違うミーニングだったってい う、うんうん、こう暗号ね、かっこいい、うん、
そう、やっぱ漢字がその普通の言葉がカタカナ表記になった時の、うん、暗号とかね、やっぱ継続だな、
うん、まあ、継続もそうだね。でもやっぱ日本語はさ、それできるから面白いですよね。そうですね。なんかその漢字にした瞬間にそこに意味合いが出てくるもの、カタカナとかひらがな表記にすることによってそれをぼかすことができるっていうのは、
そうね、カタカナにするとなんかわかんないけどちょっと不気味な感じになるし、ひらがなにするとなんかちょっとやばそうっていうかさ、うん、なんか全部漢字のちょっと長文のタイトルが全部ひらがなになってたりとかするさ、
うんうん、
なんかわかんないけど、私たちの家っていうタイトルがなんか家もすらも漢字じゃなくてひらがなだったりとかすると、なんかあ、なんか多分ちょっとやばいぞっていう感じがするみたいな、う
ん
う
ん
う
ん、みんなの歌、
そうね、みんなの歌もだからそのみんなの歌までがひらがねだったら、まあ、とりあえずなんかあみんなの歌ねと思うけど、それが全部例えばカタカナだったりとかすると、そう、あなんかちょっと多分これみんなの歌って言ってるけどみんなの歌の話しねえなこれ
いや結構なんかだからそのひらがな表記、カタカナ表記、漢字表記で多分なんとなくそれを脳内で再生する時のこう、うん、言葉を言ってる存在みたいなものが意識、うん、特に日本語ってされる3つあるから、
うん、
される
白井さんと、
そう、白井さん、あれがだから普通に漢字で白井さんだったらさ、うん、あ正教かなみたいなさ感じになるけど、うん、でもカタカナで白井さんだからあらーみたいな、
うん、あらーっていうの、ね、正教の方があら
ーだから四つ葉ともさ、ひらがなで四つ葉だから書けた、カタカナで
四つ葉だと
四つ葉とえみたいになるじゃないですか、
うん、
そういうね、四つ葉とって言いたいとるよね、
うん、
あの四つ葉とっていうさ、四つ葉っていう単語とさ、うんうん、との接続詞のはずなんだけどさ、うん、四つ葉とっていうことによって四つ葉と自体が一つの
言葉になってる
から、ね、なってるっていうのがね、うんうん、東先生、僕、うん、アズマンガ大王ってタイトルは、
あれ
は
自分の名前つけちゃった系じゃん、
僕アズマンガ大王はねあんまりかっこいいと思わないんですけど、
確かにあれ結構衝撃だと思うね、アズマンガ大王、アズマ清彦って聞いた時
出す
の、自分の名前つけんのかよ、アズマンガ大王にアズマンガ大王出てこないですから、
ね、そう、アズマ出てこないですからね、うん、千代ちゃんが出てきますけどね、うん
え、これ結局誰がアズマンガ大王だったんですか。
で別にアズマンガ大王を決める選手権をするわけじゃないですよ、ね、
いやわかんないよ、実はなんか
裏で
裏で深く読み解くとこいつだみたいな、
こいつがアズマンガ大王だみたいな、ちげ、うん、えよ、
はい、まあ、はい、
そんな話題もつきませんが一旦ここで休憩しますか、
次後半を
パート2、はい、切ります、はい。